合ってるない
よ。
2年ホラボドイエ
ーイ、
はい、始まりました。ホラボド明けましておめでとうございます。
イエーイ、
めでたい、めでたいね、めでたい、めでたいわ。はい、というわけで、今が1月1日の0時10分でございますね。
ほんま開けたて、
開けたてのございますが、第294夜ということで、例年通り新年早々2019年振り返り大反省会でございます。
イエ
ーイ。まあ、昨年を振り返ってね、年間反省大賞を発表して、2020年同じ鉄は踏まぬように心に刻むためのスペシャル回でございます。はい、はい、早速ですけれども、今回の出演者の紹介、まあ、去年同様、名前と一緒にですね、2019年を振り返ってどんな年だったか漢字一文字で表現しつつ、お名前をお願いしたいと思います。では、まず、どうぞ。
チュパミです。2019年の漢字は、回る。
はい、では続きまして、どうぞ。
はい、徳田の鳴き声パーソナリティこと、グループ SN に黒田翔吾、酢豚でございます。去年の漢字は、棒です。
棒、
棒、
忙しいって
はい、多忙の棒です。
棒、
忙しい。はい。
どうぞ。
イカラジのイカです。
お、イカさん。
2019年の漢字は、いろいろ考えたんですが、失う。
いや、
もです。はい。
も、
しかも、
も、もかよ。
もの、もう。
はい。続いて。
去年
はい。ほとでも、カブラギ P です。2019年を一文字で表すと、遊ぶの漢字です。よろしくお願いします。
はい。
どうぞ。
田辺康彦でございます。声優だったり。コロコロドのスタッフだったり、
ボードカフェ。
そう、ボードカフェのね、一応パーソナリティともやっておりますと。2019年の出来事を漢字一文字で表すのであれば、趣む、
おー、
あと、そう、って書いて、まあ、趣む、そうそうそうそう。
なるほど。
はい。
はい。では最後、どうぞ。
ミープルボタンの高見です。
漢字は、
うん、決める。
お、
ケ
ツ。
ケツ。
ケツ。
決めるの字ですね。
なるほどね。なんで高見がおんねんちゅう話なん
だ。呼ばれたから。
呼んでないっす。
呼ばれた。
呼んでないっす。あの、よくよく思い出してほしいけど、特に呼んでないっす。あれじゃなくて。いや、いつもであれば、ここにね、おけいさんとりにょりさんがいらっしゃって、で、ポッドキャスターで撮ろうみたいな。
そうやな。
2020年頑張るぞみたいなところなんですけど、あなたポッドキャスターやってましたっけ？
てないね。
何そのトーン。何そのトーン。怖いし。
答え。
怖いし。ちょっと。ま、でも今回ですね、ま、こうやって集まっているのは、ま、年越しを皆さんでね、ま、ポッドキャストの方も、そして、次男くんとか、高見さんとか、いろんな方呼んで、さっきまで16人で飲んでましたよ。
飲んだ飲んだ。
ああ、その流れで、高見さんにも出ていただくということですけども。あれ、イカさん。
はい。
早速ですけど、今、失う。
プルプルって
言ったら、
声で振動してる。
ごめんごめん。ちょっと声張らななって思って、2020年声張りました。
はい。何でした？
失う。
なんでですか？そもそも今、りにょりさんとおけいさんが、ここにいないっていう、いつもだったらいるのにいないって言った上で、失うって話ですけど。
まあ、喧嘩で、喧嘩の結果失うではなく、まあ一番大きいのが、やっぱりその、まあ6年間ずっとね、通ってた、
うん、
スノーの酒場さんが、
あら、
ちょっと閉店しちゃって、
ああ、そうなんだ。
残念よね。
それが、そこに、拠点としてずっと通ってたのが、
うん、
失われることにより、
はい、
そのすごくあのダメージが思ったよりでかくて、
そうなんですね。
あ、そこに俺結構依存しててんなっていうのがあって。で、それからちょっとこう時間が空いた時にどうしよう、今、その去年は結構ね、その失ったと拠点探しみたいなのやっててんけど、なかなかあの、なんか外にも
出ない。正直自分の中ではあそこはホームだったんですか？やっぱり。
気づくとホームやね。そういうのって気づいてから、だからなくなってから気づくっていうのがすごい。
恋愛の歌みたいな。
でかくて、もうそれがちょっと大きかったなって。だから6年間、だからあの、ポッドキャスト始めるのもきっかけそこやったし。
それは6年前です
。6年。確かに。
で、うん、おけいさんやね、あの、
知り合ったのもね。
とかも、その、そこのどっから
始まってるし。寂しいですね。
だから、まあ、あの、まあ、失っだから、まあ、寂しいっていうのもあるけど、うん、その、そっからね、ちょっとステップアップというか。
大事ですよ。新たな発見を求めて、また2020年がね、うん、そうそうそうありますから。まあ、そんなね、イカさんですけれども、続いてちょっとね、これは、カブラギ P さんのね、
はい。
はい。何でしたっけ、漢字。
遊ぶです。
遊ぶ？まあ、失うに対して遊ぶっていう、だいぶ、う
ん。いや、あのね、全体的に遊んだなっていう。
あれ
それこそ仕事という面に関して言うと、割と実はお店にいる機会が少なくて、あの、それこそゲームマーケットとか、オアシピールとかそういったイベントにも、行って、本当仕事なんだか遊びなんだかみたいな感じで遊んでたし、スティックスタックのボードゲームの日本語版っていう、まあ遊びのアイテムをちょっと編集というかプランナーというか、
参加させ
てもらったり、まああと、あの年末に関してはちょっとあの仕事しすぎて疲れちゃったんで、うん、ひたすら遊んでるんで今
ああちょっとね休養中
今なう
休養中ですよね
休養中で遊んでるし、
うんうん、
ちょっと遊びが激しすぎて、うんまあ、若干ポッドキャストの更新が死んでるっていうのも含めて、もう遊んでるなっていう感じでした
なるほどねまあでもいいことですよまあね多忙でねなかなか遊べないってなったらボードゲームの本文をねちょっと見失うのでそういった意味では、うん、今はちょうどいいタイミングかもしれないですね。はい、じゃあちょっとチュパミさんどうですか？
はい、私の感じは回るなんですけれども、あの、まず今年いろんなところに遊びに、あ、たか、カブラギピーとかぶる。
いやいや今更
かぶる
声ちっちゃ
はいあのですね
遊び回ったってこと
はい遊び回ったっていうのもありますし新加坡やら、ね、北海道やらいろいろ来ました、うん、あと、まあ、今回出させていただいたメイキング BL が
おおお
最初考えた瞬間からもうくるくるくるくると出来上がってておう回るようにそりゃもう、うん
あ、
もう
転がるように。
で、勢いそのまま。
そうですね。
で、ね、反復の後も、もうその勢いのまま、売れに売れて。
おかげさまで。
よかったじゃないですか。
高木さんにね、初めてのテストプレイをしてもらった時から。
懐かしいね。
いいですね。その勢いもね、まあ今年も大事にしていただいて。はい、じゃあ、田辺さんどうですか？
ああ、もう僕はもうあれですよ、去年か。
わ
あ、もう好き勝手に遊び。
かぶるやん。
いい点取るな。
かぶるな。いや、お前かぶるな。
あれ入ってるから。
まあ、趣っていうのは、まあ、ちょっと似てるんですけれども、まあ、自分の趣味のね、ボードゲームの範疇の中でいろんなことができたなと。
うんうんうん、
はい。遊びながら、まあ、コロコロのスタッフも頑張りつつ、まあ、大きいやっぱ大きいのは、まあ、ボードカフェっていう、
ね。なるほどね。
はい。声優主体の番組始めて、
うん、
もうね、もう名だたる声優さんとね、遊びましたよ。
うん、
それこそ、色赤の山下大輝くんだとか、
は
い、みしょうさんだとかですよ。
は
い。遊びましたか、多いわ。はい。
い
や、本当に皆さんもう前向きに、もう前の日に遊んでくださるんで、こっちとしても嬉しい限りなん
ですよ。よかった、飛躍でしたね。
はい、そうですね。はい。
うん、
はい、じゃあ、どうですか、はい、鶴田さん。
僕の感じはですね、多忙の棒だったんですけど。
なるほど、忙しいね。
去年の夏ぐらいか。からですね、どうにもね、いろいろお仕事がどんどん舞い込んできてるというか。
あ、そうですね。
はい、まあ具体的にはね、やっぱマダミセリ作ったりとかですね、うんうん、まあその後ですね、まあ今年の1月からフーダニットっていうマダミセリの
お店。
お店オープンするにあたって、その準備。
おめでとうございます。
ですね。あの、まあ、小細工の秋口キグルさんと、
うんうん、
ずっと投資してやってるんですけど、まあ、それを、
うん
まあそれでもまあもうメールが来ておる1月1日0時1分にメールが来ておるそれ挨拶とかじゃなくて普通に仕事の話だという感じのね、まあまあありがたいですよね、お仕事とかもいろいろ、もちろんそれプラス SME の、ことであったりとか、もちろん専門学校で講師も続けさせていただいておりますし、
今もやってるんだ、
はい、もうその辺もろもろいろいろと、やらせていただいておるということで忙しかったなと、はい、いう感じでございます。
はい、今年も頑張っていただきたい。
おい、
高見さんはどうですか？
なんだっけ、決める、
決める、
決めるって字だったんだけど、まあ、まあ一つは、まあこれちょっとボードゲームと関係ないんですけど、まあ自分の仕事が、新しい仕事が去年決まって、単純な転職っていうよりかは、なんかこう自分の今後の方向性みたいなものがちょっと気づかされたみたいなのがあって、まあボードゲーム関係でも、なんていうんですかね、その今までミープルボタンでやってたのが、オニヤンマで翔さんたちと人狼作ったり、
人をいたわる、人狼、
そう、ソロサークルとその大勢でのサークルでの動き方ってやっぱり違ってくるから、大勢でやることでのメリットデメリット、一人でやることのメリットデメリット、人とやっていく上では自分はこういうことができるんじゃないかなとか、そういうことに気づいたり、だから、気づき、決めるって一文字だから無理やり決めるにしたけど、どっちかっていうと気づきに近いかも。自分の方向性とかこれが足りないし、今後はこういうことをやっていきたい、自分でやっていかなきゃいけないことや人にこういうことをお願いしていこうみたいなことの、まあそんな感じの一年でしたね。
ああ、じゃあそれはもう、いや今年もじゃあもうもっと決めなきゃいけないじゃん。
もっと決めなきゃいけない。本当に。
いや私はもう高見さんに男として決めていただきたい。もうこんなところに来てる場合じゃないんで、女を早く作ってくれ、もう。私を安心させてほしいんですよ。もみさん2020年つって、さっきもハグされましたけど、本当に死んでくれって思いました。女と思うな私
は。女とは別に思ってね。
というね、まあそうやってまあさまざまな1年の振り返りが、
はい、もみさんは。
ちょっとそこは前回のほら僕聞いてください。聞いてないのね。はい。まあ、前回言ってますから。
忘れちゃった。
忘れちゃった。はい、はい、もうどんどん行きますよ、次ね、もうこんなところでもう二の足踏んでる場合じゃないんだよ。
はい、
今回はですね、まあ皆さんのこういった決意とか、まあ過去の振り返りありますけど、まあ、2019年に何があったかっていうのをですね、私たちなりに、いろいろと解釈を踏まえつつ振り返れたらいいなってところですよ。
いろいろありましたね。
で、そういった、いやいや、ちょっと待てと。
ボードゲームの。
ちょっと待てと。
はいはい、
ね。テーブルゲームズインザワールドさんで、そういうのやったやん、重大ニュースだっつって、いやもうそれ見たからもうホラボド聞く必要がないな、違うんです、これはもう私たちが好き勝手今から言いますから正直もうほとんどもうフェードで消えるし B で書き消されます、
言いたい、でも言いたい、
でも言いたい、私もうふん詰まりのように溜まったね、
はい、
いっぱいあるんですよ、特に2019年はいろいろあったんで
激動でしたからね、ブリブリしましょうか、
そうブリブリしますよ、なので、今から、まあ、リスナーの方々にはもしかするとね、ちょっとまあ深いなーね、内容もあるかもしれないですけど、もうそれも覚悟の上で聞いてください。
はい。
DM とか送ってこないでください。いや、ほんと、いろいろありましたね。はい。というところをね、はい、ざっくばらやっていけたらなと思います。ではですね、はい、業界内の出来事っていうところからちょっと入っていこうかなと思いますね。はい、業界内の出来事、皆さんいろいろとね、思い浮かぶところあると思いますが、まず、いい話からいきます。
はい。
いい話コーナー。
いや、そう言う。
いい話コーナー。はい、いい話、まず一つ目。はい。放課後サイコロクラブのアニメの放送があった。あった。
面白かった。
面白かった。お、まあ、ちょっとね、キャラクターデザインが違うやんとか、いろんなね、話もありましたけど、一つのアニメとして、まあ、大成功、しかもそのシーズンのね、その、深夜アニメの中でも、かなり評価高かったですよね、カブラギさんね。
うん。
うんしか言わなくなっちゃう。かわいいね。はい。
いや、でね、放課後サイコロクラブのアニメの話なんですけど、
はい、
僕検索したんですよ。放課後サイコロクラブ、同人誌きっと出るだろうと。
ああ、確かに。薄い本や。
2件しかなくって、
僕は調べてるところ。2件しかなく
って。そう、放課後漏らしクラブと、
放課後漏らしクラブ。
エミリアと一緒、エミーと一緒っていうね、
同人誌かな。まあまあ、エミリアあるやんな。
そう。ただ今日1月1日時点なんで、もしかしたらもうちょっと出てくるのかな。
そうですね、あのコミケ終わったばっかりなんでね。
確かにね、
そうそうそう、楽しいですね、楽しいですね、ま
あ、そうそうそう。
でも淡いやつとか見たいですね、淡いユリカップとか。
あ
ーユリは
僕が見たら成人しか見てない。
チェックのせいやろ。
そこなんだ。放課後漏らしクラブはブリブリって書いてありました。
ず、とりあえず放課後オモラシクラブとエミーと一緒の購入リンクはホラボドのブログの。
載せねえよ。載せねえよ。怒られる。ちょっと待って、1個目からやめて。
いい話。
徐々に行くから。いい話なんだから。はい。まあ、その放課後サイコロクラブのアニメに関してはですね、実は、ホラボの第300回記念スペシャルで中道さんと対談もう撮ってますから。
マジか。
はい。こちらでね、裏話たくさん聞けます。アニメ化に至った経緯とか、今後の展開なんかもね、中道さんと1時間半みっちり話してますので、そちらも期待していただけたらなと思います。そしてですね、まあ、サイコロクラブの中で CM を、わかりますよね、タレさん。何の CM がありました？
スゴロク屋の CM とゲームマーケットの CM。
あ、あとジェリカフェのね、CM なんかも。
ジェリカフェももうちょっと前から。
そうですね。はい、っていうのがあって、とうとうボードゲームもテレビ CM やるんやっていう、まあいい時代になりまして、毎年ね、おーすごいねなんて言ってたけど、今年はとうとう、もう一般の方々もテレビでボードゲームの CM を見れるようになりましたから、これは大きな飛躍でしたよ。ただまあちょっと、そうね、まあ CM のその、そう、まあいろいろ言いたいこともありますけど、
一周待って僕は好き。
いや、一周待ってね、わかります。言いたいことは。そう。だからまあちょっとね、また今後の CM 展開。期待ですよね。それこそね、イエローサブマリンがもしかしたらね、ボードゲームを売ってるよっつってね、カブラギ P が店長ですって下に出てね。
ずんと気づい
た。店長じゃないのに出たりとかしてね。はい、そうやって CM を期待しております。
あれ、終わりみたいですね、それ。
まあ、それが一つありました。さらにいい話としてはですね、エッセンシュピール初の20万人超え。まあ、ここら辺はテーブルゲームズインザワールドの方でも、まあ、重大記事として上がっていたんですけれども、まあ、人数がガンガン上がってとうとう20万人ですよ。高見さんと言ったあの時からもう何万人増えてるっていう話で。
あれ3年前で、あれの時確か16万
とか。そうそうそうそう。で、それに伴ってではないですけど、ゲームマーケットも2万9000人。
ねえ、すごい。
もう少し3万人ですね。いや、お
いや、3万。爆速で上がりましたよね。
いや、爆速で上がったし、朝の長蛇の列が4000人並ぶって、意味わかんなくないっていう。
すごい。
だから全然ね、1時間2時間早めに行っても、あ、全然買えねえみたいな。
明らかに増えた、
増えましたよ。まあ、これは嬉しいところで、でゲームマーケットで言えば小沢健二、知ってます？
知らない。
え、小沢健二さんを知らない方がいらっしゃいますよ、イカさん。
嘘。
いやいや、やば。
何の前や、
やば。
おざけんさん。おざけんさんがまさかゲムマにお忍びで現れて、で、私たちがね、大好きなスカウトを購入するんで、しかもどうやって、どこでスカウトの情報を得たのか。
近くにいらっしゃるでしょうね、その。
ね、そういう発信してる方が。
もしかして、ホラボド？
いや、誰か知らんけど、今
もしかして。
いや、まあそう。まあでも、ホラボド聞いてってことさすがにないでしょうけど、スカウトがまたそれで購入されて、お酒さんもすごい面白いって言ってる。いやー、これは今後ももしかしたら、ほら、いろんな芸能人がね、だからマスクして歩いてる人、みんななんか怪しまれるかもしれない。あれ、え、芸能人の方じゃないですかみたいな。
でも、やっぱりね、ブースに来られる方で、ツッコミはしないですけど、何人かいらっしゃいましたよ。
え、何？どういうこと？
有名な方が。
へぇー。
例えば。
撮るかもしれ
ない
。
ピー入
れる。わかりました。
そうなん？
あとは、あれですね、なんだっけ、YouTuber の方。
そう、YouTuber の方です。人気な方が
出してらっしゃ
った。あ、でもフォロワー5万人単位の方が結構
すごい。
すごいね。
すごいですね。
すごい。
いやー。この流れでいったらまたね、今後も期待できますよね。まあそんな中でですね、ゲームマーケット大賞はなんと、終了となりまして。まあこちらが終わってしまった経緯はいろいろあるんですけど、まあ私もね、その、まあゲームマーケット大賞の審査員の方々としょっちゅうまあ会っていろいろ話聞きますけど、まあ良かったねって思いましたね。なんかまあ、肩の荷が降りてるのもあるんで、まあ、彼らは彼らでまたいろんなことができるようになったし、で、これまでのその選出された対象作品っていうのも当然飛躍していってるんで、ご苦労様でしたってところなんですよ。で、終わりかといえば、まあ、投票で選ばれるゲームマーケットセレクション。っていうのは今後始まりますから、そちらの方で期待される部分と、あと指揮者がお気に入りの新作を自由にコメントするコーナーもあるし、あとアークライトが製品化を保証するアークライトゲームショー、
おー、
ね、あんまりね、ここら辺知ってない方もいらっしゃると思います。この3本立てで、まあ、引き継がれることとなりました。
うん、でもあれですかね、フォアシピールと繋がってたりするんですかね。なんかあの、虎ノ門とかありましたやん。
あったあったあった。
あそこでプレゼンするっていう機会があるんですよね。
そう、まあ、ちょっと今ね、触れましたけど、フォアシュピールがスタートしたっていうのもいい話の中の一つで、こちら何でしたっけ？
フォアシュピーは春からだよね。春に、うん、そのゲームマの春のちょっと前から、うんうん、私有足りてないですよねってどうなるか分かんないですよね。じゃあ私有だけできる機会設けましょうっていうので、うんうんうん、区民館貸し切って、うん、我らが翔さんですか？
そうですね。
はい。翔、はい、さんが主催でやられておりますということで。で、春スタートして、で、秋は、秋もやって、秋は2日間開催して、うんうん、まあすごい人でしたもんね。
すごい人、個人がね、やるって始めたイベントなのに、めちゃくちゃ大きくなって、うん、で、2回目ですでにこんだけ人来るんだってなって、まあ翔さんがもうやりたくない感出してましたけど、あまりに大変だったから、うん、次は1日でやるみたいな言ってましたけどね。
すごいよ。
すごい、うん。で、そこのフォアシュピールで言えば、さらに WWGF。この WWGF は何の略でしたっけ？
ワールドワードゲームフェスティバルですか？
あ、これ行かれた方いらっしゃいますか？
はい。
あれ誰だけ？田辺さんだけ。
これ僕だけ嘘でしょ？
これはみんな行ってないんだ。
ええー、面白かった
もん。いやー、私行きたかったんですよ。
う
ん、
どういうイベント？
もう完全にそのワードゲームに焦点を当てたゲーム。
あさと先生とかね。
で、まぁ、私有もできて、うん、で、ちょっと遊べる、遊んで買えもする。
買えもするっていうところ。
あれね、ホッタイモイ
ジンダーが。そうそう、ホッタイモイジンダーが、そう、発掘されたのはあそこです。
うん。っていうのは、まぁ、結構私もですね、そう、ゲストで呼ばれてたんですよ。
うん、
ちょっと登壇してっていう話が来てて、で、それちょっといろいろあって、で、まぁ、ちょっと、まぁ、お流れになっちゃったんですけど、いや、行きたかったな
ぁ。
またね、次回あるの期待しているところですね。
一つのそのテーマにこう、もう焦点を当てたイベントっていうのもなかなかなかったから、
うん、
確かに。
うん。あ、そこで言うとですね、北海道ボドゲ博。
ああ。
シグナスさんが、ホラボドなんかでは大きく、はい、告知してくれてましたけれども、その北海道で大きくね、またボードゲームイベントとかやってて、まあ、地方がどんどんと、まあ、最初はちょっとしたフリマとかだったのに、気がついたらね、その500人単位で来るようなイベントがガンガン開かれるようになってるっていうのも、去年、大きな、まあ、成長の一途だったなと思うんですよね。
北海道サークルさんの勢いがだいぶガンガン来てるってあるから、
うん。いい流れですよね。地方がやっぱ熱くならないとね、東京、うん、大阪だけじゃやっぱ、なかなか引率できないんで、
うん、
はい、皆さんも頑張っていただきたいところですけれども、さらにですね、いい話としてですね、まあ、これはちょっと皆さんは言ってないと思うんですけど、セデック。
うん、
セデックの方で、金井さん、林さん、グランディングの菅沼さんがメインホールで登壇されたんですね。見た方は多分私だけかな、うん、なんですけれども、こちらはまあ、コラボドの以前の回で収録してるんで、なかなかのぶっちゃけトークが繰り広げられたんですけど、すごいことなんですよ、とにかく。デジタルゲームが中心のその大型なイベントの中で、アナログゲームが、まあこれまでもちょこちょことね、あったんですよ。渡辺さんだったり、スゴロク屋の丸田さんだったりっていろいろあったんですけど、なんとセデックアワードゲームデザイン部門にノミネートされて、かつそれでメインホールで登壇してるっていうのは、
うん、
もう快挙です。
うん、
ゲームデザイン部門ってめちゃくちゃ栄えある賞ですからね。
うん、
対象なんだったか知ってます？
セキロー。
セキローではない。それはまた別のあれですけどね。
不明のために？
ああ、いや、不明のためにが、まあ、ノミネートされて、で、実際に、まあ、賞を取ったのは、ニンテンドーラボが取った。わかりますか？これどれだけすごいか。ニンテンドーラボと肩を並べたんですよ。
すげえな、それは。
デジタルゲーム界隈の中でもガッと注目されたっていうのはやっぱ大きいんですよ。
そうですよね。
すげえ。
まあ、実際それを使って何か、新しくビジネスチャンスっていうのも、
はい、
可能性としてなくはないと思う。
まあ、ただその中でちょっと金井さんにね、まあ、トラブルがあって、いろいろ、はちゃめちゃが起きましたけど。
まあ、
それはちょっと以前のホラボドの中の、はい、スペシャルを聞いていただければわかります。はい、もう金井さんが、とんでもないことになりましたからね、あの時はね。
いや、なんかみんないろんなイベントがね、2019年バーってあったんだけど、いろいろ行きたくても行けなかったイベントとかもあるから、うん、なんかもう、ああ、行きたかったなーって。
いいなって、いや、わかるわ。
加えてる感がもう
加えてる感がある。大型イベントがいっぱい起こってる中で全部いけてるかって言ったらそれぞれね、特に関西のイベントで、まあイカさんもね大きく関わるものとかでもあったんですけど、まあ誘われてもなかなかね行けなかった。
あ、誘ってない。
お。ごまかしたのに。はぁじゃ ねえよ。まあそれはもう手分けして行ってみんなで情報交換しましょう。うん、はい、というところですけど、はい、いい話ですが、怪獣オンジアースシリーズ。
あれね。
これは記憶に新しいところですね。うん、これどういったものですか？
あれは、一つのその怪獣もののテーマにのっとって、アークライトさんが、うん、どんどんボードゲームを出していくよと、うんうんうん、で、シリーズとして出していくんだけど、別にあの基本拡張第二拡張とかじゃなくて一個一個が単体で完結しているんだけど、うん、デザイナーも一作品ごとに違うし、
うんうん
うん、内容ゲームのその重さとか、うん、プレイ感も全然違うものをどんどん出していくと、
うん、
でいずれは、海外とかにこれが日本のボードゲームだっつって出しても遜色ないようなものをどんどん作っていこうという、
これ大きなチャレンジなんですよね。まあ、携わってるのがね、まあそもそもディレクションがドロセルマイヤーズの渡辺さんで、ゲームデザイナーはアイワズカレーの上杉さん、うん、カボヘルの金子さん、おかずブランドの林さんってもう、うん、なかなかにもうこの世界に羽ばたく面々が。
そうそうそう。ゲームマーケットで発表して、うん、今のところのボルカルスはもう市場流通してて、はい、それが、うん、アイワズゲームさんのデザイン。で、次。その次っていうのは待ってるよという
ような感じです。楽しみですね。
楽しみ。
で、僕もちょっと遊ばしてもらって、うん、尖ってます。
本当に。
うん。まあいい意味で、
すごいね。さすが
シンゴジラ感を楽しめるし、雰囲気も楽しめるし、ゲームとしてもなんか軽く遊べる感じではないんだけど、その世界観に浸るために必要なプレイ時間って感じで。
なるほど。それは大事。
よいよい。
まあ、海外を大きく視野に入れた展開なんですよね、これはね。
うん。
っていうところは今後も期待ですね。で、まあこれがね、成功すれば当然ね、怪獣オンジアース以外も。
うん、
海外展開用にアークライト、ホビージャパンっていろいろまたオリジナル出てきたら楽しいですよね。
うん。
うん、はい。っていうところの、まあ、アークライトさんホビージャパンの話しましたけど、
うん、
私は外せないところとしていい話。
うん。
円卓 P さんっす。
ああ。
円卓 P さんのとこが、まあ、スキーゲームズですね、うん。はい。海外ゲームを販売始めて、
うん、
それがスマートフォン株式会社とか、
うん、
アンダーウォーターシティーズ、テラマラとかってね、テラマラなんかだってこの前のエッセンでね、大きく評価されたものが、うん、どっから出るのって思ってたら、あれ、円卓 P さんとこから出るっていう。この流れって、普通に消費者から考えたら、そこまで捉えてないかもしれないですけど、最初ね、同人ゲームで出してて、あ、その、復刻で名作を出します。おぉ、すごいすごいってなってたのが気がついたら、テラマラも行くから、この流れはすごいなっていうの思いませんでした？
もちろん、大きく有名なところで言うと、ホビージャパンさんとアクライさんっていうのが、うん、もうもちろん GP さんとかいろいろあると思うんですけど、
うんうんうん、
日本の同人ゲームの数だけじゃなくて、海外のボードゲームの種類も、やっぱりどんどん増えてきて、新しい、僕らがまだ知らないような、メーカーさんがゴリゴリ増えていくから、
うんうん、
大手さんでも拾いきれていないっぽい。
そうね、そうね、う
ん。特に、こんなところからみたいな国も、ボードゲームをどんどん出して、うん、まあ、それはそれをエッセンに出してるみたいな感じ。
うん、といえば、ジェリージェリーゲームさんもそうだし、うん、エンゲームさんもそう。
うん、
この、まあ、輸入販売の勢いが、だいぶ2019年で上がりましたよね、
うん。ケンビルさんとかもすごいもん
ね。いや、そう、あ、ケンビルさんはちょっとやりすぎですけどね。紹介しきれてないですからね。で、あと、小僧ゲームさん。わかります、うん、何出したか。
どこだ、どこのやつ、
ヘイオス。
あ、
中国のゲームっていうのを、うんうん、まあ私たち言ってほら、ドイツ慢性というか、うん、まあ今アメゲームいいよねとか言って、うん、で、中国、台湾の域もやっぱすごいところ、うん、なかなかね、で、うん、見えてなかったのが、うん、その小僧ゲームさんによってガッと入ってきて、
うん、
で、それがまたツイッターで、いや、すげえ面白いってなったら、うん、もう瞬殺、まあ、この流れで言ったら世界中の日本に集まって、うん、で、個人で頑張ってくれてるところが大きいっていうのは、2019年の注目すべきところだなとは私は思いましたね。
うん
うん、だからちょっとスキゲームズさんのね、ブログというか、まあブログもそうなんですけど、うん、通販サイトはもう毎日のチェックに入っちゃったわけですよ。で、ゲームさんも入っちゃったわけですよ。
チェック
もう見えるとこめっちゃある。なんだっけ、以前あったのほら、マルコポーロ2を日曜日に販売しますっていうのが、アーチゲームさんからあって、
そこも
で、もうずっと待機してたわけですよ。そしたら、まあ私、まあゆえって、ドラム式洗濯機買ってたんですけど、その30分の月に、もう一瞬で瞬殺完売ですよ。
わー。
ギャーやん。 え、みんなこんな注目してたんやと思って。はぁ、今後もだからもうツイッターから目が離せないんですよね。
今後もこういうサークルさんって増えてくる、
うん。まあそうですね、もうサークルじゃないん
サークル
ですね。そうですね。
元サークルとか、
うん、そうそうそうそう。
サークルっていうか、だからその個人で何でもできる時代になったから、
うん、
個人輸入業者というかさ、
全然違いです
ね。うん、そうね。
はいはい。
が増えてくるんじゃない、うん、
いや、それはまあ期待な反面、なんかね、まとめてくれてるところが欲しいけどね。まあ、ね、
まあ、まとまらないの、各々が。
そうなんですよね。
好きなことやりたいし、こんな面白いゲーム扱えるの、うん、俺だけだみたいな感じの人多いと思うけどね。
まあ、情報戦なんですよ、だから。
情報戦やな。
で、私、マルコポーロ2買えなかったんですよ。
困ったことならへんのかな、
その困ったこと。
個人輸入されてて、
うんうん、おいぞ。
まあ、その判件とかそういうのがね、あの、ここで掴んでたりされてて、それでいてそんなに数が出ないってなった時に、
あそっちね、
本当に手に入らない人が出てくるっていうのはちょっと不安な材料ではあります。
あ、まあ一応その話で言えば、今回まあね、まあホラボなんでどんどん触れていきますけど、マルコポーロ2に関してはね、うん、ありましたね、ちょっとね。まあそのアーチゲームさんが販売します、たくさん仕入れたから安心して買えるかもみたいなの出した時に、うん、マークライトさんによる牽制がというか、わかんないですよ、タイミング的なものでたまたまだったのかもしれないんですけど、うんうん、アークライト日本語版出すからねって急にね、うん、言い出してツイッター上で、うん、って、
まあ、なかなかのタイミングでは
ありますね、明らかに被せてきてるやんっていう、そこまでにしとけよ感みたいなのを、いやわかんないですよ、いや完全に可能です、私誰から聞いたわけでもないですよ、はい、けどお怖えーと思って、
あるっすよ正直、こんだけ数メーカーっていうのは日本のメーカーもいっぱいあって、うん、はい、で、まあ、うちも、まあ、そういった SNE とかで、検事とかやってるじゃないですか。
うん、
ほんならやっぱりこう、向こうの方でも、うん、その、言うたらエージェントが何人かおって、
う
ん、同時に受けちゃったりとかして、ほんま出るって言ってたけど出ないよとか、なんかそういうごちゃごちゃがもうすでに起こり始めてて、うん、権利のこの、なんか行き違いみたいな。
そうですね。
もうあるし、もちろんこっちでのその、なんていうかな、牽制。
うん、
例えば日本語訳だけ出し、つけて出しとうところと、うん、日本語、完全日本語版出してるところの、その、やっぱ水面下であるし。
そういう、まあ言える範囲でいいんですけど、うん、そういう時ってどうすべきなんですか？例えば、私が個人で輸入して販売しますって言った時に、うん、うちの会社は、その日本語版抱えてんねんから。
これ言わんといてな。
これ P な。
P やけど。めちゃくちゃ
それってでも何なんですかね、権利的な、
権利で
言ったらそれは何ですか、正しい間違いとかあるんですか、
要は正しい間違いっていうか、
ないですよね、
権利の中で、うん、あのそれを売れるのはうちだけっていう権利を向こうから買ってん
ね、ちゃんとね、そこはそうそうそう、そっちの方で責任持って、うん、収集してねと、そうそうそう、納めてねっていうのがもう契約に書いてあるん
ですね、書いてある
ん
で、
あくまで先方の、会社、そのボードゲームそのものをもともと作ってる会社さんが、なんか最終ジャッジになっちゃうから、うん、まあ、僕らというかその受け手側は、ちょっと後手後手になることもあるし、なんか二重でバッティングしてて、それぞれ契約したけど、やっぱり両方に流れちゃったみたいな事故は、やっぱり昔からトラブルとして
もある。ありますよね。
うん、昔は完全日本語版が少なかったから、そういうことはなかったんけど、実はもう今その完全に日本語版の契約をしたところの方が強くなっちゃうんよ、ど
う
しても。
うーん、
で今まで完全に日本語版ほとんど出てなかった、そういう問題が受け振りにならなかったけど、完全に日本語版が多くなることによって、
ね、
その辺が浮き彫りになってきたっていう。
結構問題抱えてますねというね、
うん
うん、今明らかにフェードで変えてきましたけどこういう感じですよ今回はね、
そうですね、
はい、まあそういうのあるんだな、うん、
ユーザーからの目線もある
んです、あ、そう、わかりますよ、イカさんの言いたいこともわかる、うん、そう、ユーザーからしたらね、その牽制されたことによって周りが動けなくなって、特に私マルコポーロ2が今後ね、輸入版が出ない、
う
ん、日本語版まで待たなきゃいけない、
そう、
え、それがもし日本語版が1年後だったらどうする
はいを出せよ話やろ。
そうですよ。いや、牽制した、もし、仮によ、いや、牽制か分かんないけど、仮に牽制したんだったら、来月ですとか、再来月ですっていう情報欲しいのに、いや、出すから、いや、出すからって言われても、え、消費者からしたら、
まあ、
そう、いや、そんなやめてよ。
できるだけ言っといてってね。
でね、まあまあまあまあまあ、それも仕方ないことなんですけどね、そんな何百万人も買うわけじゃないから、そこはもう、やり取りはあったりするし、私たちは知らないところの、それこそ、まあ、関係性もあるんで、一概には、なんか、残念とか言い難いですけど、ちょっとまあ、思うことはそれぞれありますよね、と。うん、まあ、今後も増えるでしょうとね。
それぞれ目線であります。
うん。はい。はい、で、まあ、ちょっと最後のね、いい話、うん、いい話少ないなっていうところなんですけど、まあ、最後のいい話として、マーダーミステリーです。
まあ、マーダーミでしょうね。
はい。マーダーミステリーが流行の兆しを見せるっていうのが、やっぱ2019年で大きい、特に一番大きかったんじゃないかっていう、このまあ、専門店が続々とオープンしまして、
ほんま早い。
で、知ってます？あの、ブンブンさんも。
なんかね、
マーダーミステリー専門店をやるって言って、博楽があったところかな、うんってなってますけど、まあいろんなところがね、名乗りを上げて、まあその一端でまあホラーボードとして、まあラビットホール、まあ、加盟したい方どうぞみたいなんで私もいろいろとね、助力させていただきた、いただいたんですけれども、で、オリジナルマーダーミステリーもたくさん出てきて、ただまあこれは、まあ、乱発しすぎなところがちょっとあって、
いい話じゃないの？
まあいい話な反面、うん、勢いがありすぎて、いろんな作家さんが、じゃあ俺も作れるなった結果、まあちょっとその、どれがやるべきなの、どのその作品がいいんだろう、どうなんだろうみたいなところが、今はちょっとわかんない。もうツイッター見ても、何々は楽しかった、面白かった、これもいい、全部いいみたいな。もう
みんなカタパルトからとりあえず発射しまくってるから。
そうなんですよ。セイントセイヤのオープニングみたいになってるんですよ。ねえねえねえねえねえねえって。もうそういう状態。
言い方すると、たくさん出てきてくれてるから、ファンとしては嬉しいっていう話は出て
くる、うんうん。あ、そう、そういう意味ではね、それこそイカラジのリニョリさんも作られてるんでしょ？
いやー、知らないっす。
なんでやねん、ずっと
頑張ってる。頑張ってるみたいなので、今後ね、情報をね、お待ちください。
お、期待ですね。
はい。
あと、うちの鬼山のゆりえさんの人狼、人をいたわる方の人狼のマーダーミステリーの
シナリオ
を書いて、この前第1回のテストプレイをして、まあなかなかあれだったみたいなんで、今後もテストプレイを続けて、でも多分ね、増えてくると思うよ。特にゲームの世界観とか、まあ、ストーカーマンションとか、なんかその世界観が好きみたいなものってい
ろいろあると思うんだよ。これなんだよ。
最高に渋い顔してますけども、
いやまあ私がね、うん、いやいや もちろんゆりさんも私親しくさせてもらってるんでめちゃくちゃ応援してます、めちゃくちゃ応援してるし遊びたい気持ちもあるんですけど、もうみんながねそのねなんかね個人の界隈をさもその大きくバーンってツイッター、まあツイッターってそういうもんですから言うじゃないですかってなったら、もうなんかね悪い言い方すればうぞうむぞうだし、もういい言い方すればトレンドになってるってことなんですけど、もうわかんない。だからだってそれってパッケージ化前提でやってってる人もいれば、でもほとんどの場合が、あ、じゃあ俺と遊ぶときそういうのできるよっていうので、単純にその友達同士でやってるのも多くあるじゃないですか。
もちろん。
あ、じゃあちょっとなんとかって作品すごいツイッターで面白いって書かれてたからやりたい。どこでやれるんですか？鹿児島。え？みたいな。
ああ。
に行ったところで知り合いじゃないから、いやちょっとできる人数も集めるのも大変だしみたいな。
実際にあったの？そういうとか。
まあじゃあ私の話かどうか置いといてね。やりたいと思ったからといってできるわけじゃないし、出張 GM もできるっつっても、やっぱ東京、せめて大阪みたいな、まあそういったところ、ジェリーカフェの酒井龍之介さんがいろいろ動いてくれて、なんか、まあ今後もね、もっと広げるようにしてくれてたり、まあアダーミステリー大賞とかいろいろあったりするんで、まあ変わってくるとは思うんですけど、ちょっと今すごくバッバッバッって出てるところで言うと、まあいい分もあるし、やっぱり皆さんがこう、どれをやるべきかっていうところをもっとね、見通しよくしてもらえたらいいなって
思います。まあ、増え始めはね、どうしてもね。多分逆に増えてしばらく時間が経てばだんだん整ってきたり、あるべき形に収まってくるってものもあるとは思うんだけどね。
そうですね。でも
ちょっとね、なんかいい意味でも悪い意味でも人狼界隈っぽくなっちゃったんだよね。
ああ、そうですね。一時のね、そういう流れありますよね。
関係者が言うもなんやけど、無尽蔵に増えていく、なんかアメーバみたいな。
いや、わかる。悪い言い方ではあるけど、そういう
気がしてて、で、まあ僕も言うたらさっき頭にも言ったけど、お店をやってるってなっ ってるやんか、うんうん、僕はもうこの業界をコントロールすることは無理やなと思ってて、
うんうんうん、
もうじゃあどうするかって言ったらちゃんと信頼のおけるここは大丈夫だっていうブランドを確立していくことしか僕らはでき、
う
ん、僕らっていうか、
うん、あ、そうですね、
フーダニットであったりとか、うん、SNE のマダミステリアの、うんうん、クズ流化の殺人であったりとか追いつきに火をともしたとかは、うん、やっぱりもう一つのブランドとして安心感を、確立するっていう形でも作っていくしかないな、うんうん、それはそうですね。感覚なんです
ね。その点で言ったらね、グループ SNE さんの新作はもう軒並み評判いいし、
う
ん、で、今後もね、あれシリーズ展開だから。
そうですね、シリーズ展開していきます。
それはもうみんなマストで遊ぶでしょうしね。うん、うんうん、期待ですよね。で、あとね、イカラジさんのそのね、リニョリさん作られてるのも ね、ぜひ遊びに行った時にはやりたいですよね。
うん、
うん。
ぜひ、ぜひ。
イカさん、イカさん招待にとく苦手だから、ちょっと距離を置いているな。
はい
声でか。声でかいなという、まあ、そんな感じで、うん、まあ、ちょっともう悪い話言っとるやんと、
うん、
というところで、もうここから悪い話。
イエーイ、俺たちの思いは嫌い。
そうだね。
DM はダメです。
まあ、もう一度言いますけど、あくまでその、こう、また広げたい、またその話すんのかいみたいなことじゃなくて、もう終わらせたいからここで振り返っても、もう今後言いたくないっていうところなんですよ。
2020年切り替えてね。
うん、だし、あとね、私自分でどう、まあ、これね、まあ、一応台本作って今進行してますけど、もう今読み返しただけでもこれほとんどカットだなって思いながら思ってはいます。
わーい。
でも実はこの、これ聞いてるみんなが期待分はここなんだよね。
まあそうか。
人生を見たいんだよ。人生を見たいんだよ。
うん、じゃあ。
僕ら
もこの道を持ち越したくないな、あんまり。
うん、そりゃそうだよ。
いいお試したい。
確かに持ち越したくはないよな。じゃあまず一つ目。
はい。
はい。はい、無断リメイクやルール借用が問題になった。これはですね、まあ、ザ・ゲームを使ったものとか、うん、ドブルをパクっただの、はい、っていうので結構話題になりましたね。
ルールのね、
そう、
というか、
うんうん、まあ、権利的に守られていないところとして、あのゲームさ、側だけ変えれば売れるじゃん、みたいなところで、これは個人もあれば、大きい企業さんがやって、たとか、
うん、市町村もありましたね。
そう、市町村の、まあね、まあ、市町村っていう言い方というか、まあ、その県のね、ちょっと、まあ、出したものっていうのが問題になって、結局、その、取り下げになったとか、うん、まあ、いろいろありましたけど、まあ、で、あと、まあ、海外からの海賊版、
うん。
さっきもね、ちょっとツイッターで見させてもらいましたけど。
ついさっきね。
はい、何がありました？
ボブ辞典。
ボブ辞典が、海賊版が出たということで。
もともと犯人は踊るとか、
うん、
コヨーテ、
はいはいはいはい、
初恋のプロポーズとか、うん、その辺のゲーム。
あとノイもそう。
そう。
ノイもなりました
、ね。で、軽いゲームが特に狙われたね。
うんうんうん、
これ P 入れてもらっていいですか？
え？ここに？
あれって、うん、
これも聞いたことあるし、
うん。これもう本当に根本的な話なんですけど、海賊版作るメリットって何なんです？
で、
なんです
か？最初は僕らも、そんなさ、稼げるものじゃないじゃんっていう。
で、しかもあれって別にね、例えば、まあ、買いました。うん、そう、例えば、なんじゃもんじゃ買いましたと。で、それの海賊版作ろうって誰かが、まあ、悪質的に思った時に、
うん、
じゃあ、そのスキャナーでガーってスキャニングして、うん、で、データ化していっぱい作るわけじゃなく、うん、なんかフォントも違うし、うん、なんか、ちょっとデザインも変わってたりするじゃないですか。
うん、
どういうことと思って、そのコストあったら、他のことできるんちゃうって思うんですけど。
やっぱ安いんじゃないですか。
作るのも安いんじゃない、うん、化石が多いかどうか
知らない。紙質悪いっていうのは結構ようあるやん。
そう。あと、よくあるのは多分データを、その国をまたいでデータを移してる最中に変換ミス、そのデータがその国では対応してない文字データとかが若干文字化けたりすることもあるらしい。
ああ、そういうのもあるのかな。
まあ、安くると、今、情報化社会やから、値段安いのって検索すると、安い方が出てくる。
はいはいはい。
それで、粗悪品が出てくるから、けど、それで、もう安いからって買っちゃう人が、やっぱり増えてるはずなんです
よ。そういうことか。
で、中国とかそういう市場とかでも安いのあるし、日本でも最近、やっぱり、ちょっとね、日本ってね、貧乏になってきてるんですよ。信頼できるものよりも安いものが、やっぱり、買われるようにはなってきてる感覚あるんですよね。
ツイッターで見ると海賊版出たんだ買わないようにしようで私たちもあそうだよね当然買わないよねってなりますけどそれって本当私たちだけで、うん、やっぱ今イカさんが言ったように一般の方が、うん、ボードゲーム流行ってんだちょっと検索してみようあ安いやつあんじゃんポチは、
もしかすると私たちが思ってる以上に儲けとして数出てるよ。
そうなんだから海外です。
あ、海外なの？
海外。
え、日本のゲームを買おうみたいな。
なんか日本のゲームですって言って、要は僕らがいくら注意喚起しても海を渡った向こう側には僕らの注意届きませんから。
う
ん、
そうですね。
日本のおしゃれな何々。と思って買っているけど、実は日本には何のメリットもなかったみたいな。
あとまあ、普通の市場がない国とかで広まってるのかなって、その普通に市場とかで売られちゃうみたいな。ああいうところに流れるかなとか、そう、インターネットに流れるんじゃなくて、普通にそういうところの、下町のおもちゃ屋さんとかにバンバン流れるから。
広い定義で考えれば、コピー品そのものってほぼ中国の文化みたいなもんだから、
うん、
何でも、あるじゃん、コピー品なんて、ちょっとしたものグレードアダウンで安いものっていっぱいあって、うん、要はその中のカテゴリーの中に、ボードゲームっていうジャンルが新しく入ってきたんじゃないの、
うん、あ、そうなんかな。
そこに当てはまるぐらいまでボードゲームがメジャーになってきたから、それも狙われるようになったっていうことも一つあるんじゃないの、
それもあるよね、うん。まあまあまあまあ。
でさ、日本に今俺ら住んでるけど、まあコピー品が出たっていう情報は聞くけど、コピー品自体を打たれてるところとか、見たことって多分そんなないと思うよね。
それはそうですね。
で、売ってるところって大体限られてるけど、そこ大体見てるからさ、やっぱ国内じゃないんやろなってい
う
のは、肌感覚でもそう感じるよね。
まあゲーム界でも見ないね。
いや、不思議だな
ぁ。
いやー、でも今後も増えるでしょうね。これだって止めようないでしょ。
止めようないでしょ。
怖いですね。ただまあ、言ってね、皆さん気をつけましょうってところが精一杯ですよね。
まあもちろん、国内、最低でもね、日本国内ではモラルを持ってる、
ね。あと友達がね、もし、ああ、俺もボードゲーム買おうと思うんだって言ってる人がいたら、ちょっとそういうの気をつけようねって言ってあげるぐらい。
ここで買ったら安心だよ、
ね。そういうとこで買うのがいいよっていうの
は、ね。まあ品質はね、やっぱり日本がなんでね。
なんでね。
なんでね。言ってるますけど、まあ、次入っちゃいますけど、品質はやっぱり国内のちゃんとしたやつって言いましたが、
が、
はい、
選った。
選った問題がありまして、はい。ちょっと黒田さんもね、耳を塞いで。深夜だぞ。まあね、いろいろあると思いますが、これ大きかったのは去年のエラッタで一番話大きかったのは、クランクかな。クランクの日本語版ですね。
二軒さんってやりましたからね。
いやー、ありましたね。かなり話になって炎上したんですよ。若干ね、プチ炎上したんですよね。まあ、それはまだいいんですよ。そんな、まあ、言ってあるあるなんですけど、うんうん、私がちょっと、まあ、特筆したいのは、渡辺さんが釈明会見をしたっていう、ありましたよね。あれ、皆さん全然、観測しても。
え、会見をしたの？
あのね、その、渡辺さんっていうのも別に、その、ドロッセルマイヤーズの渡辺さんじゃなくて、うん、その、アークライトの渡辺さんなんですけれども、うん、その方が、まあ、その、まあ、今回こういったことがあって、うん、まあ、すいませんでしたというか、今後、こうしていきますみたいな、要は前向きに皆さんに捉えてほしいから、うん、ちゃんと説明しようっていうところで出てきたっていうのがあって、うん、まあ、これはまあ、その、ほったらかしにするところに考えれば、うん、いや、素晴らしいことだなとは思うんですけど、うん、もうそんな感じなんだっていう。
いや、もうチャンスよ。もうメーカーとしてはもう、一言目を言うのであれば、申し訳ございませんなんですよ。
あ、まあ、まずね、第一声
は、ね。まず第一声は、本当に申し訳ございませんっていうところが一つで、うんうんうん、
はい。
それプラスもう、叩かれまくってわけわからなくなるっていう。
どういうことよ。
あーってなる。あーってなる。いや、もちろん僕らはもう、エラッタを出そうと思って絶対出さない。
もうそりゃそうですよね。う
ん、なんですよね。うん、で、まあもちろんそれって機械には頼れないので、うん、まあ例えば、まあ外注の翻訳家さんであったりとかもいるし、うん、うちとかは社内の人間が何十人もチェックはするんですけど、やっぱりゲームのルールってコンピューターで押し量れないし、
うん、
その認識、まあ人間ですから認識のミスみたいな、
まあ解釈
もある、解釈のミスとかもあるんですよね。もちろんその、どれだけ翻訳やってるかっていう、その人の能力、うん、にもよるんですね。企業なんで、もちろんベテランの人が辞めたら新しい人がやらないとダメっていうところはあるんですよね。そういうのもあって、出そうと思って出してるわけじゃないけど、やっぱどうしてもゲームによっては、
ね、
そういうのが出てしまう。
わかりますよ。完璧やっぱ難しいっていうのは、まあ、デジタルゲームにしたってね、バグが残っちゃってあったりする。ただパッチがね、パッチはあってもこっちはね、
パッチは出ないから、
ね。そういった形で出てしまったバグに対して、やっぱユーザーの方々 っていうのはやっぱこう声が、まあ、なんていうかな、中にはすごい、いやもうここの銘柄は買わないよみたいな、このバグはひどい、やったのかみたいな、があるわけですよ。
だろみたいなね。
そうなると、やっぱ翻訳、あの、そのメーカーの人たちは、はわわわって、
テンパっちゃう。
そう、なるし、もちろん回収もできないんですよ、費用的に。もう、もしそれをやるのであれば、もう、やっぱ出せなくなっちゃう
ので。信用問題なん
で
ね。
信用問題なので。やっぱりだからどうしてもそのホームページで掲載であったりとかになっちゃう、
次2版でね直すとかになっ
ちゃう、そう、2版で直すとかっていうのにはなるんですよね。なのでそれが現状なんですけど、まずはもう本当に申し訳ないっていう、お金出していただいてるわけで完璧なものを届けるっていうのは当たり前の話
です。まあまあまあ、でもこの件に関してはね、その渡辺さんの男気みたいなところとかアークライトの姿勢みたいなの見えたっていうのは大きかったですけどね。まあ今後もそのまあ当然出ないのが一番ですけど、そうですね、っていうところでちょっと2019年の新たな展開だったなとは思いましたね。
エラッタもさ、なんか、ツイッターでほら、あったじゃん。箱にも QR コードを載せとくの、あらかじめ。その QR コードを読み込むと、エラッタのページにすぐ飛ぶっていう。だから新たにエラッタが分かったりしても、すぐそこへ飛べるみたいな。
もうそれってさ、前提だよね。
まあ、前提やけど。
エラッタあるよ、つって。
前提やけど、エラッタがあることの怒りって結局、遊んでる途中じゃん、大体分かるのって。これってどういうこととか、これ何がおかしいつって、結局途中まで進んだっきりで、そこで終わりにしちゃったとか、そういう怒りが上乗せされるわけだから、
確かに。
そう、ユーザリビティ的な、もちろん、あの、ミスに対する責任とかそういうこととは別の切り離した問題として、まあ、利便性の問題としてはそういう策を取っていくっていうのは、こう、求められていくんじゃないかなと。
なるほどね。
ほいで、これは完全に、企業の意見じゃなくて、酢豚の意見として。
黒だね。
黒だね。もう一ボードゲーマーとしての意見やねんけど、日本のユーザーってルールに厳密すぎるなっていう。
ああ、
海外とかってさ、もう余裕でルール間違いやるし、あれなんやね。だから、しかもアナログゲームねんから、ハウスルールで修正したらよくねっていう。
あ、なんか田中さんが言ってなかったけど、その海外の元々のルールの、そもそも選った多すぎ問題みたいな。
そうそう。
そう、一応フォローしておきますよ。リスナーの方で知らない方がいらっしゃったらあれなんですけど、あの、例えばクランクに限らずですが、例えばボードゲーム日本語版出ました。エラータが出ました。おい、日本何してんねんと。どこどこの企業何してんねんじゃなくて、実は、その元々、海外の版元側のその、もう出てるやつが、エラータあったやつを、
結構さ、あるみたいですね。
それがそのまま日本語版とちゃんと翻訳した際に、あれってなるみたいな。
もう言い訳にはなっちゃうけど、あれにそのデレストレーションじゃないけど伝言ゲームが仕組るっていうことがあって、あの数式だったらどんなに翻訳を変えようが正解って機械を使ってできるけど、ルールっていうのはもう本当国語の文章の問題だからミスが起きやすいっていうものを前提としても、例えば元々はドイツ語で出ました、それが英語として翻訳されて英語版で出ました、でその英語版の見た目がすごくいいから、ドイツ語版ではなくて英語版を例えば日本語版にしようとして頑張って日本語版にしました。でも実はドイツ語版が英語版になる過程でルールが間違っていました。
なるほど、そこが。
日本の人は間違った英語版のルールを日本語化しちゃう。
まあね、やっぱそう
なんだ。っていうのが起きてしまうということもあるんですね。
なるほど。
いや、だから、難しいんですよねっていうのはあります。
うん、そうですね。だから一つの努力では叶わないとこなんですよ、ここは。
だから、さっきも言うけど、さっきも言ってるけど、その、酢豚の意見としては、もちろんメーカーも頑張るけど、まあ、僕らも、まあ、若干寛大な心で遊べばいいんじゃないかなっては、俺は思う
けど、ね。遊べばはさすがに横暴ですけど、その、まあ、要は、応援してくれるんであれば、そこもちょっと、まあ、お互いに、その、なんかどうすればいいかみたいなのを検討できていければいいなっていうところはね。
これ完全にスープた個人のプレイヤーとしての意見ね。これ間違えといてほしいんだけど。
けど同じです。
あ、じゃあ、頑張ります
昔からね、やってた人間はね、もう荒々しい翻訳をありがとうっていう気持ちで頑張ってゲームね、もし、まあ、もう全くこれできんやっていうやつもね、頑張ってね、解析してきたんですけどね、まあ、時代がね、進んだということだからね。
そもそもジレンマがあって、文章量の多いゲームほど日本語版が欲しいじゃないですか。特に、マジック・ザ・ギャザリングみたいなテキストがバーってカードに書いてあるものとかは、 日本語版だとね、訳表見なくていいからすっごいありがたいんだけど、その分翻訳が多いから、エラッタも増えがちっていう、うん、そのジレンマに打ち勝たなきゃいけないっていう中で、ユーザーさんは遊んでくれてるんだけど、じゃあもう日本語版なんか買わないよとかって言われると、うん、まあどんどん市場自体が縮小して、うん、まあ今度はそもそも、どんどん人が減ってって、
うん、
満足の体制できなかったりとか、なかなか難しい問題でやんす。
ですね。
でやんすね。
はい、ありがとうございます。はい、っていうところなんですけれども、まあ今の話はまだ、まあそのカットしなくてもいけそうだなっていう、まあそれなりの、
一部一部
でしたけど、ね、でここら辺からやべえなって思うんですが、
はい、
マルチの疑いとか賭博なので、
ああ、これ。めっちゃ笑ってる
もうね、はい、いやー、ここ絶対にピーってなってましたね、今ね。
うん、
まぁ、あ、ちょっと、そうですね。まぁ、あ、いくつかやっぱりマルチ案件みたいなのが。
はい。
マルチって何ぞやって言った。まぁ、あ、ちょっとね、その詐欺まがいだったりとか、まぁ、あ、集団商法というか、まぁ、あ、そういったものがあるんですけど、私が観測してるところでも結構、あって、で、それが、まあ、ニュースとしても、まあ、前に出てきたなっていうのはいくつかありましたね。で、ボードゲームのそのマルチに関しては以前からあったんですけど、ちょっとね、これ言っていいかわかんないんですけど、マーダーミステリーに関しても、
そうね。
ある。実はですね、そうなんですよ。マルチ勧誘の温床になってるかもね。あくまでかもねですよ。
うん、
私が知ってる、その、まあ、ちょっとした方がいらっしゃるんですよ。うん、明らかに、そっちの人じゃんっていう。うん、ただ、うん、界隈では、ただのボードゲーム好きで通ってて、うん、みんな集めていろいろやってるんですけど、明らかにそっちの、
はいはい、
まあ、ことされてて、で、その方が、いや、マーダーミステリーめちゃくちゃ流行ってるよ。みんな集まれって言って、マーダーミステリー会でみんなを勧誘してるみたいな。
単純に人を集めるっていう材料としては、これ以上、うってつけだもんね、
うん。そうなんですよ。あの、人狼でも実はこういったこと以前、まあ、言ってもだいぶ昔ですけど、大きくあって取り上げられて、で、まあ、だいぶ沈静化したんですよね。
うん。
うん、ってところで、唐突に、やっぱこの、まあ、トレンドとしてのマーダーミステリーがあったから、ね、やりたいやりたい、いろんなマーダーミステリーやりたいって人がわーって出た時に、お、いけるやんって言って、そのマーダーミステリー使って、特に市販されているものなんかね、買ってすぐできるから、うん、ちょ、それで使ってやろうぜ、みたいなのがあるかもよ、かも。
純粋にゲーム遊びたい人に混じって、マルチをしたい人が。
うん、まあ、それはそれとしてもですよ。
うん、そうだよ。
ちょっと悲しいな、っていう。
ああ、早いな、
早いね。
まあ、これでね、またそのイメージダウンってまではいかなかったとしても、そのために作ってないわけじゃないですか。
はい、
ゲームとして。
ね、
そう、めちゃくちゃあくびしてますよ、
大丈夫おしっこがしたいだけ。
うん、してきてください。
よし、どうせここがカットだからおしっこに行
こう。いや、カットはしてませんけどね。はい、
まだおしっこ行ってきます。
はい、こういうところで、まあ、今後そういったことはないっていうのは、ないようにっていうのはやっぱ難しいんですけど、
難しいですね、
皆さん気をつけていただきたい。特に、どう気をつけるか。
一応言うなら、
うん、
大体そういう人たちはクリーンですって言ってるんだけど、
うんうんうんうん、
で、実際遊びに行ってゲームする分にも、
うんうん、
特に何も起きないです、そういう
感じ。あ、そうそうそう、そう、行ったからといって、じゃあ早速何かあるかわけではない
です。ないです、ないです。うんうん、そんな露骨に行きました、ゲーム遊ぶ前にちょっと、うん、みたいなことはないです。
うんうん、
大体こういうのは、ある程度連絡先を交換した後日、なんかいろんなイベントを挟んで、
うん、
ちょこっとずつ出してくるので、
そうそうそうそう、仮にね、田辺さんと知り合いました。
うん、
もみさんって面白い人だな、ボードゲームいろいろ知ってるな、
うん、
また遊びたいな、遊びました、うん、何度も遊びました、うん、仲良くなった、
うん。
あ、じゃあ今度さ、オフ会なんだけど、うん、限られた人で集まってやってるからさ、来なよ。うん、嬉しい、行こう、
うん。
ってなったら、そこがそういう場だったり、逆に個人的に、ちょっとさ、なんか悩みないのとか、そういった、もう友達として入ってきたりとか。
すげえな。5年越し、
うん、そうです。だからこれね、気をつけていただけて、いや、大げさに言っとるけども、実際行ったからって何もなかったやん、じゃないんですよ。
そう、言わせたいんです、それを。
うんうんうん。
ゲーム会自体に来て、それをやっちゃったら、こういうことがあったって文句言われちゃうので、一回挟んで、大丈夫そうな人だけが来る会に参加させて、そこで行くので、あの会に参加したことあるけど、特に問題なかったよって言ってる人は、嘘をついている可能性もあるし、
うん、
純粋に何もなかったです。って言ってるけど、その人はなんか警戒心強そうだなってことで以降のイベントに呼ばれてないだけという可能性もあります。
だって本当にズブズブに入っちゃってる人ってもはやそれがもうマルチだっていう認識もほぼないみたいな状態で、
いや、そうそう、それはそうです。あ、あのね、もう私もあのね、 そういう人たちの会って基本的に写真、みんなの集合写真とかいろいろアップするんですよ。うん、で、アップして何個かをチェックしてみたらわかるんですけど、うん、女の子めちゃくちゃ可愛くて露骨にそんなしなさそうな人が毎回いて、うん、で、後ろに立ってるもっさいおっさんとかちょっと暗そうな人たちとかチェックのシャツしか着てない人たちが軒並み変わってるんですよ。わかります？この月にやりました、この月にやりましたって出てるのに、うん、女の子たちは毎回同じなのに、後ろのもさい人たちだけが全部とっかえって変わってるんですよ。
なるほどね。なさて、なぜでしょう。
なんでミステリーを使えそう。めっちゃ怖
い。いや、これ、これ、情報やね、この情報。何の証拠もないですよ。何の証拠もないですけど、うん、そういうのあるなとか、あとやたら誕生日会みたいなのをピックアップするみたいな。うん、ねえ、なんか変に仲良く しようとしてくるところとかも、ちょっと、まあ難しいですね、温度感って、うんうん。ゲーム好きになってほしいからやってるかもしれないんでね。
だからもうね、みんな自衛して、ほんま。
そう、
ま
あ、そう、自衛心は必要。
みんな勉強してそういうのね。
あれよね、その、結局、そういうものはどんな形変えても出てくるわけだから、うん、その、やっぱりみんなで声かけ合うっていうか、啓蒙っていうとちょっと大げさだけど、例えば、転売屋で買うな、みたいなことはもう結構ツイッターとかだと当たり前のような通説になってるけれど、まあやっぱりそれぐらいのことを、まあ言っていかないといけないのかなって、ただあんまりそれを言いすぎるとボードゲーム界隈ってそういうの発生するんだ、なんか怖みたいにもなっちゃうから、
それでさ、あれですよ、高見さんも経験あるかもしれないですけど、お前もそうじゃないって言われたことないですか？
まあまあそう。
いや、私は言われたことありますよ。
あるんや。
うん。そういう回でしょ、みたいな。
うん、そうそうそうそうそうそう。
で、もうそれはもうね、いや、なんでそんな言うねんっていう気持ちもあるけど、でも確かにって思うんですよね。
そう。
そう見えざるを得ない。
そう、う
ん。それでなんか偉そうにしてる、その、もみとか言う人がいるとか、ってなってくると、しかも黒光りしてて、髪型尖ってたら、それはもうなんか、ちょっと怪しいみたいな。
まあ確かに見る人が見たら、まあ不信感しかないよね。
むちゃくちゃな、まあ極端な言い方すると、もみさんも警戒してくれって思うんです
よ。え？
いや、だから警戒してくれって言い方おかしいけど、だからもみさんももしかしたらって話なんですよ。だからちゃんといろんなあの関係とか気づいたり、ちゃんとね、あの、やって、あ、もみさんとこ大丈夫やなって、自分でちゃんと思ってほしいねけど、なんか、イージーに、あ、なんかいいよって言われて連れてこられて、イージーにやってってなると知らん間にやから、あの、俺は警戒心持ってほしいと思うのよ。
当然ながら、もみさんのだけのこういうの広さがあれば、全然もみさん本人が気づいてないけど、実はっていうのは絶対あるでしょうしね。
例えばエビオス城とかね。
エビオス城もね、あれはあのそういう
マジもらってるの。
ネットワーク健康なんですよ。
ね、いいことや、いいことや。
健康が伝染してい
く。そうそう、ネットワーク健康はいい
ね。俺ももみさんの周りにね、酢豚さんもみさんとかみんなに勧められたから。去年からエビオス城1年間、もう1年飲み続けて。
いやいやかい。
いやいやいや。
エビオス城でも去年のええ話じゃん。
確かに。去年のええ話。
いいことです。
あ、去年1年の漢字、城にすればよかった。エビオス城の城。
いやいや、城は、あの、キャバ城の城と思われる。やめてください。
でもこれ、エビオス城知らん人間からしたら、ちょっとマルチっぽいもんな。
確かに。
エビオス城いいよって言ってるよ。
だって、黒光りするおじさんが家に呼んで、ホームパーティーしながらボードゲームをして、
エビオス城
を作る。
まあまあまあ、でもそういうことですよ。結局は、コンテンツを盛り上げようとするところが、またいかがしく見えたりとか、全員が悪く見えることもあるから、まあもちろん気をつけようっていう意識もあるんですけど、まあ撲滅もなかなか難しいですし、まあ悲しい現状でもあるなとは思いますね。
時間と同じようなもんやな。
うん、だからこれはもうね、見る目を養うしかないのかな。その、まあ、末端である、プレイヤー側が、かなって思いますよ。
あとね、一応、自衛っていうとこだと、まあ、ちょっとカットされるかもしれないんだけど、僕の友達の友達に、そういうのに首を突っ込むのが趣味の人がいる。
いるいる、そういう人。
わざといろんなところに首突っ込んで、そういう会に参加するのが好きな人がいるんですよ。趣味で。で、その人曰く、自衛っていう以前に、例えば本当に声かけられちゃった時に、めんどくさくなった時の断り方として、一応必殺の一言があるっていうのを聞きまして、そういうの言われた時に、自分は、 別のつてというかラインがあるんですよねっていうと大体の人は引くそうです、
うん、
なぜかっていうといわゆるその、まあ、ネズミ講的なものって、うん、トップからどんどん枝分かれして、
うん、
まあ下の人はさらに下層の人に人を増やしていくんだけど、
うん、
それぞれの縄張りみたいなのがあるんで、
あ、
いわゆるそういったマルチの人が勧誘するのって自分の下に入りませんかっていうシステムの紹介なので、
うん、
別の人にのピラミッド的なものに入っちゃってるんですよねっていうと、うん、下手にその別の島のピラミッドの人に関わっちゃうと、縄張り争いじゃないけど、
うん、
お前そっちもやってんのみたいなので、面倒事が起きるらしくて、なので関わらないようにするそうです。
へぇー。
あ、じゃあエビオスピラミッド作ろう。
つって風評被害や
ね。始めませんか、ギウス。
ヘッドグリーンもやってますんで。
朝日に怒られる。
結局やめなさい、両方やったりして、お互い広め合っちゃうと、お互いなんか結局元は同じところが買ってるみたいなのも嫌だから、
まあ、
基本的には、ね、どこの、まだ誰にも手をつけられてない人に行きたいから、あ、もうやってるんだ、じゃあ大丈夫ですとかってなったりするらしいんです
よ。気をつけよう。
だから最近盛り上がってるところに来るんですよ。
なるほど、ね。
だからそこはもう新規が多いから。
確かに。
そういうことなんです、
まあ、だから、僕も、ちょっと今は言えないけどやってて、
うん、
後で確認取ってみてからになっちゃうけどいいって言ったら結構諦められるら
し
い。
まあ営業電話に対して自分同業なんでつのと同じような理論やな。
まあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、というわけでね、まあいろいろと、いやいやいや違う意味でこの話が炎上しちゃいましたけど盛り上がっちゃいましたね。いや全カットではないですね、むしろかなり残ってると思います、ここに。確かに、はい、まあうまく編集するとしまして、まあ次のね、うん、トピックに行きたいと思いますけれども、
うん、
とある専門店で、
うん、
盗難事件が発生しましたね、うん、っていうのがありましたね。これは皆さんは覚えていらっしゃるかもしれませんが、まあ、ここも P 入れますけれども、うん、盗まれましたよと、
うん、
これ結局まあ参加していたとある人が結局自首してきたんですよ。
うん、もうツイッター上じゃなかったでしょ。
そう、ツイッター上で。で、被害者と協議のもと、示談となって、こうしなきゃ、
こうしたかないか、みたいな。
そうそう。こうするべき、こうだって、もうこういうのルール徹底しようみたいになっていくのも、またそれはそれでちょっとアナログゲームとして考えると、まあ相反するものも感じるんだよなっていうところなんですよね。はい。まあそうですね。
はい。
はい、まあ続いてなんですが、まあそろそろね、そういった悪い話もね、まあちょっといろいろカットとフェード繰り返しながら送ってきたところで、まあちょっと私が今一番言いたいこと言っていいですか。今っていうかもうこれ、このために、もう、この、今収録してるぐらいのこと
ですね。そう、相当ですね。
もうに、もう、遺憾の意であるんですけれども。
遺憾の意。
遺憾の意でありますけれども、はい、もうね、マーダーミステリーのいざこざに巻き込まれた。
まあ、かなり個人的なあれですけどね。
これカットしてないです。
これは、モビさん本人かってことですね。
そうです、そうです、はい、私が。
お疲れ。
もうそこに巻き込まれて、もう私もとばっちりっちゃとばっちりというか、なんでこんな目に遭わなあかんのって。
うん、
私単純に、あ、すごい、グループ SNE がまたミステリー作ったんや、やりたい、
うん、
翔さんがお店出すんや、すごい、そこで特集、じゃあぜひ行って言うんだったら行きますよっていろいろやって、
うん。
結果、なんかいくつか失ったっていう。
失った。
なんでこれまで通り楽しくやってきたやんみたいなところで、
うん、
あまりにもその、ね、なんだろう、自分自身がかわいそうだなって思いましたね。
こんだけ広がってきてるから、
うん、
やっぱりちょっと塊もできてきてる感じ
ですね。それは業界的な話、それともマーダーミステリーの話ですか。
まあマーダーミステリーも広がればそうなるでしょうし、うん、まあ今でも十分小さい塊ができてるわけです
。あ、それ派閥
ってこと、
うん、じゃあまあ小さい塊っす。だから派閥レベルじゃないと思う。塊レベル。塊レベルやから極端なことを言い始めるんだけど。
うん、
ま
あ、いや、そうなんですよ。極端なことをぶつけ合うのは、うん、いや、いいんですよ、もうね、
うん。
もう正直諦めました、私も。お前らいい加減に大人になれよっていうところもあったけど、うん、もう分かった、もう個人の熱でこの業界支えられてるから、分かった、そういった個性もあるんだなと、個性ね。
うん、
はい。まあそういった熱があっていいな。
うん、
ただ巻き込むのは、違うじゃん、みたいな。私の立場も考えてって思いますよね。もう、これまで通りホラボドとしてやっていたことなんで、聞いてもらってたり関係してたら分かると思うんですけど、別にどっかに肩入れしてるつもりなんか一切ないから。
恋愛と一緒っすよ。
嫉妬だったりお金だったり商売としてのその関係性だったりすると思うんですけど、ホラボドはお金もらってないし、一切何も稼いでないし、まあフラットにどこが仲悪かろうが皆さんとこうインタビューしたり、特集組んだりってやってるので、それをお前何してんねんとか言われても、
でも
いやそうしたらあなたに肩入れしなさいってことですかと、それは難しいです。
確かにな、恋愛と一緒っていうのは話分かるな。視野が狭まるんですよ、そればっかり見てると。
そうそうそうそう、
だからそれでなんか違うことっていうのがすごい目とか、そういう風に見えちゃうっていう形なんやろなって思うとね、あの視野広げてとしか思わないね。
いやでもね、言ってイカさんだってだし、こう鈴田さんだってだし、結局はなんかこう、まあ悪い方すれば結局まあそのなんですか、老害寄りにどんどんなっていくじゃないですか。なんか、いやいや、そうなんですよ。私もそうなんですけど、結局は若い人から入ってみたり、ライトな方でね、それこそ新規でコロコロ堂さんに来てくれてるお客さんとかからしたら、やっぱりおじさんってだけでも、ちょっともう、うわ、怖いとか、距離取りたいってなる中で、その人が言った言葉、対して本人は、いやいや、こうだよって優しく言ったつもりが、こうしろって聞こえるとかもあるから、
影響力あるよね。
そう、影響力とそのパワーみたいなところが、自分の思ってないところで発生しちゃって、で結果しかも引き際を知らずに言っちゃったから、こうお互いに言い争って、本当はもう不毛って分かってるのに喧嘩腰になっちゃって終わらないみたいなとかあったりするから、これはもうめ一番私怯えてるところなんですよ、自分も。そうだとこも含めて、
あ
なんかちょっとしたことがいろんな人を傷つけ、そしてお互いに引かずに大事になる
、うん、俺たち老害かも。
そうなんですよ。
いや怖いね、怖い、いや怖いわ、
めちゃくちゃ怖いです。
なりたくないけどなっていくんだろうな。
でそれの大きいそのことになったのが今回その、マーダーミステリーを中心として、なんかこうあるべき、ああだこれは良くないみたいな話が大きく出たから、せっかくこうトレンドとして盛り上げようってなってる中で、そんなことをしてたらそれこそね、どうなんていうのは思いましたよね。だからちょっとね、正直もう私は一歩距離置いちゃってるんですよね、まだミステリーから、まあ、さっきあんな盛り上げるとか言っといてなんですけど、もうあんま関わったら関わったで誰々の仲間なのとか、どっちにつくのとか、もう本当にめんどくさいんで、これはお店だけじゃなく個人でもあるんですよ、まだミステリーは特に。それはもう本当にほっといてくれってもうくっそ思いました。
これ DM 案件がいっぱい、
いや、怖いんだよね、これ絶対誰のことですかってくるんですよ、
ね、DM 投げた人そういうとこやぞっていう話になって
た、いやいや、まあまあまあ、まあ、
誰のことですかって DM してくる人の心理状態もよくわからんけど、ピーヨンしてるってことはそういうことやん。
今マーダーミステリーってほんまに新規やから、おのおのの理念みたいなのがバラバラなんよ。で自分の正義というか、そういう俺はこうしたい、私はこうしたいっていうのがやっぱみんなあるから、自分の意見とは違うようなことをやっぱ発信してたりとかすると、やっぱ DM 送りたくなるんじゃないかなとは思う、
ね、こうあるべきだって
そう
あるんでしょうね。
でそれがすごい激流のようにすごいスピードで、うおー、出来勢いもあるから、あんまり余ったエネルギーが DM として君の元にも届くんじゃないかな。
待ってるぞ。
結局自分の美学をナイフにして他人に突き刺すことが俺は老害やと思ってるから。
ああ、そうね、だからね、自覚を持ってたら老害として弱まるというか、ね、だから俺はもう老害やと思って発言するようにしてる。
いや、まあね、
老害じゃないように気をつけ
るというか、ず
っとしてる。
自分が言ったことが他人に対してどういう影響力を持つのかっていうのを、
ね、それを
ずっと考えた上でね。
いや難しい、
それが、ね、視野が狭まる。
そのタイミングでそう思えなかったりするんでね。
確かに、
そうだから言っちゃったことは本当にもう謝ろう、
謝罪ですよ結局は。私も、言って得意ではないんですけど、人にごめんねあの時はっていうのはすごく難しいんですけど、やっぱ勢いで言っちゃったのは後でこうごめんなさいって言える自分であり続けれたらいいなとは思いましたよね、っていう意味で言うと、もうすでに収録がですね1時間35分も
盛り上がったね。
いやまだまだこれまだまだありますから、
これ前半後半分かれるよね。
分かれませんこれ、
マジで。1回でまとめるのこれ。
まとめます。
いや、
正直
使えてないで。
いや使ってます。どうでしょう、どうでしょう。
誰が聞いてんの。
で、
もう正直。本当だよ。
これだから謝罪で申し訳ないってとこなんですけど、もうもし、もういいや疲れたって今ね、リスナーじゃなくあなたたちですよ。ね、今出てる出演者が思ってたらいいです。もう離席していただいて。
何言ってんだよ、もみさん。
え？
何言ってんだよ、もみさん。
怖い怖い怖い怖い怖い怖い
怖い。テープか、お前。テープか、お前。全く同じ人も同じスピードやって。
神さんお願いします。あんまりもうじゃあ続けちゃいますけど、いいですか？
はい、
い
いです。
はい、やったらやったら。
喋りたい。
はい、まあ業界的な話として悪い話言いましたけど、ちょっとね、個人的な話になってきたなと思ったんで、まあ私的出来事としての悪い話に入っていきますね。
悪い話続くんよね。
ですね、まあ今のちょっと流れで言わせてもらうと、いざこざに巻き込まれがちだったなっていうのは確かに去年の個人的なところで、あのね、これがね、もうちょっと話すと、なんか、あの DM、さっきのそのマーダーの話以外でも、結構なんかね、去年マジでいろんな人から DM 来て、それは、ホラボドのとか、ホラボドのこれ、いやとかっていうんではなくて、なんか、もう本当に超個人的な人間関係だったりのところの、もみさん、これ知ってますかみたいなのが。あ、これ多分聞いてるな、送ってきた人。聞いてると思うけど、あなたのことです。こうですから、気をつけてくださいだったり、どう思いますかだったりみたいなのが、1通や2通じゃないですよ。10通以上あった。
これ何が原因なんですかね、このホミさんに対してこう。
いや、まあこれ多分ね、リスナーも今キョトンとしてますよね。何のことってなってるかもしれないですけど。
これ何でこう、ホミさんにこう送りたくなるっていうのは。
もちろん、
人徳も素晴らしい。
これみんな考えへん。みんな変考えへん。ちなみに、内容は言わないですよ。ここで言うことはないですけど、その全く私が、その、生きていく上で関係があるわけじゃない案件に関して、
でしょ？
その、あの人とこの人はこうだからみたいなのが勝手に教えますみたいなやっぱ来るんですけど、いや、私もそれ、実直に返しますよ。あ、そうなんですね。じゃあ、私の場合はこう考えるんで、こうしたらいいじゃないですかとか。
ちゃんと返してんだ。
あ、もちろん。こうですよね、みたいな。あと関係ない、私は関係ないよっていうのを付け加えてね。っていうので、まあフラットに返すんですけど、うん、なんでやねんみたいな。
まあしんどいわな。
だから、そんなんこうへんもん。こうへん。俺 DM とかこうへんから人徳がマイナス無限大やと思うね、多分。なんか
人徳じゃない気がすんねん、なんか。
いや、なんかそうだ
な。別のとこだな。人徳の一言で済まされない何かがあるような気はしていて。
本さんに言うと何か、ね、いい。
なんか、構成度がシリアと思われてるんちゃうそれだ。
あるか。ヘイモミって。
ヘイモミ。恋愛でこうこうこうなんだ。教えてくれよ。つって。バババババババ。
ヘイモミ、モミが。
つれー。
泣いてよ。だけど、そうかもしれんよ。
なんやろな。なんやろ、でも、そのモミさんにそう言ってくる人の心理としても、やっぱほら。あの、インフルエンサーじゃないけど、まあ、情報がとにかくもみさんのとこに集まって発信して、
そうやね、
発信してくれる人のとこにまた情報集まる。
めっちゃ集まんねんだから、そういう人の人間関係みたいな。
もはや得ようとしてないわけでしょ、だって。得ようとしてないのに勝手に来るわけでしょ、だって。
知らんよ、もう博多の誰々が、なんか、福井のどうのこうのとかなんかもう。
全然、全然
わいは日本を押されとんのか
そうやね。全然見えへんところの話や
よ。単純になんやろな、その近づきたいもみさんにお近づきになりたいっていうことで
情報を
出したいつもあるし、なんかこう知っててほしい。
いや、それは情報通ゆえにこういった意見を送ることで、さらに何か情報あの人は持っていて自分にプラスの情報をくれるんじゃねえかっていうものもある。
やっぱ知り、
やっぱヘイモミ、
ヘイモミ、
ヘイモミ。
あと安心じゃないですか。安心。
安心？
あ、自分だけがっていうの
よ。まあ一個あったのは、私が、そのゲームマー会場で、誰かと話してたと。で、その話してたのを見た人が、いや、あの人、そのどうのこうのだから、あんまり話さない方がいいですよ、みたいな。もみさん分かってます、みたいな。で、あ、分かってますって多分聞きたいんですよ。分かってた上で、その、まあ、表面上だけ付き合ってます、みたいなのを聞きたいのかなとか、そういうのもあるのかなって思うんですよね。ああ、もみさんはそういうことじゃないんだ、みたいなのも知りたいんでしょ。でも正直ね、もうそんなことはどうだっていいんですよ。もう私はさっきも言ったように、フラットにみんなと絡みたいから、よっぽどやべえやつ、まあそれこそ詐欺まがい関係だったらそれは、まあ、絡みたくないし、知りたい内容だけど、気をつけてみたいな。とはいえね、もう、こんだけ、
肩入れせずに頑張ってるポッドキャストあるかね。
みんな、もいさんもっと、ねぎらおう。
ねぎらわなくていいけど。だから嫌なんですよね。そこまで知りたくないこともある。
おるな、
でもこういうこと言っちゃうと、どこにも肩入れしない中立だからって言って、
まあ、そうそうそう。まあ、いや、まああるかもしれないですけど、
まあそういうこと
ね、いや、もちろん相談してくれるのも嬉しいんですよ。
うん、
どう考えればいいですかみたいなの全然、まあ私よければ答えますっていうのはやるんだ、うん、だけど、結果やっぱ何かが付随して、あーって聞きたくないことも入ってくるから、やっぱ見る目が変わっちゃうんですよね。うん、せっかく友達だった人が、そうなんや、裏ではこんなこと、もみのことあんな風に言ってたんや、それ他の人から聞かされてマジでこの人と絡む嫌、みたいな、
うん。
もうそういう陰口の周りみたいなところもあって、たりしたから、いやーなんか学校これみたいな。
全然な他人事で自分のメンタル落ちるんやろ。
そうですよ。37になってこんな学校みたいなことなんでやらなあかんねんってちょっとねやっぱホラボドの更新のモチベーションも下がっちゃうんですよね。
やっぱなんかあれだろうな、ボードゲーム業界の情報がもうやっぱモミさんのところにこう集中するから。
全部ではないですよね。
でもだいぶ集中してると思うで聞いてる限りは、うん。だからやっぱその過程でやっぱそういうこととかも起こって、うんてくるからもう新しい生命体が生まれる。
今度から
ね。生命体
に。今度からもう他の人に回そうと思って。
あいや
分散しよう分散しよう。
うん。その件に関してはスブタ君に相談してみてください。
よっしゃ。
けど僕にも DM ください。
欲しい人がいる。
ほんま来へんねんやんか。俺どう思ってんのか。
来ない。
来ない。来るから来てほしい。それでへーって言うから。
それでゲームできそうやな。もみさんに。来た DM っていうゲーム。
むちゃくちゃやね。まあそんなことがあったなっていう。
まあそれだけ信用があるってこと
です
よね。そうだ。まあ確かにね、信用ある
ん
だよね。
ありがとうございます。うん、まあそんで以外で言うとですね、私的出来事だと、腰を壊しました。喉も壊しました、
うん。
ちょっといくつかやっぱ痛みを伴うものがあって、年を感じたなっていうのは、ちょっと辛かったっていうのは2019年ありましたし、うん、まあちょっと痛みは伴わなかったんですけど、マジで死にかけた件が一個あって、つぶたさんごと死にかけたんですよ。
まあまあそう
ごとゴールデンウィークにスブタさんたちと一緒に長距離のね高速乗ってパン車パンクしてマジで後ろから衝突事故を受けかけたっていう
あったね。
あの時ほど死っていうのが目の前にそれこそ赤狼のように出たのは初めてでしたよ。死んだと思いました、
ね、車って早いんだなって思って。高速道路他のね他の車
ね。ああそう高速道路って止まっちゃダメなんでね。
そうそうそうそう。
めちゃくちゃ怖かったですね。あれもう二度と体験したくなかったないですね。
良かった。どんなホラー映画よりも怖かったし。
まあそうですね。
なんとかねまあパンクやったんですけれども。
うん、その後も大変でしたしね。うん、下道でね。ネットカフェを探しながらみんなで旅するっていう。
タイヤも合わなかった。
あればっかりはもう、ね、追突されたとかじゃないから、
うん、
もうパンクして横に寄せるみたいな感じのこと
だったけど。いや、怖かった。でね、うん、まあちょっと話全く変わっちゃう流れですけど、私としてその辛かった点で言うと、あの声優の辻谷浩二さんが亡くなられたのが2019年なんですよ。
そうですね。
はい。辻谷浩二さんといえばですね、ホラボドでもタイトルコールをしてくださって、で、有名な声優さんで、シーブックね、ガンダム F91 のシーブックとか、あと、犬夜叉でね、ミロクをやってくれてるっていう方で、実はまあ個人的にもちょっと親しくしてもらってたんですけれども、いやー、まさか、まあ、唐突なところで、お亡くなりになって、いや、相当落ち込んだんですよね。
あ、そうなんですね。
お世話になったのもあるし、うん、あの、ホラボドって、それこそ、辻谷浩二さんがゲストで出てくれたのって、もう相当最初なんですけど、
初期でしたね、
本当に親身になって応援してくれたんですね。
うん、
もう自分のやりたいことは、もっと精一杯やり遂げるべきだっていうのを、
うん、
そんな自分からしたら子供の頃からその崇めてたような人に言われて、だからこう毎週更新、
うん、
それで言ったらまあ田中間さんもそうだし大阪の川崎さんもそうなんですけど、応援してくれた人がいて今のホラボード毎週更新でなんとか頑張ってるっていうのがあるんで、そのうちの大きい影響力の辻谷さんが去年亡くなられちゃったのは本当に辛かった。だからまあね、それこそタイトルコールじゃあ今後も使いますはやっぱ難しいんで、それ以来はね、使用させてもらってないんですけど、まあ本当に、お世話になりましたっていうところですよね。
はい、
うーん。
そうですね。
まあ、そうやってホラボドも長く続けてきたっていうところでもあるんですけどね。で、今後も頑張っていきますっていうのは、まあ、気を引き締めて思いましたね。
はい。
という、まあ、感じで、個人的なもんな、つらつら言ってきましたけれども、ちょっと一応、さらっといいことも言っていいですか。
さらっと、
いい、さらっとね。
欲しい欲しい。
まあ、いい話としては、うん、もみがゲームマーで登壇させてもらった。
ああ、ありましたね。
はい。ゲームマーケットで、まあ、ジェリージェリーカフェブースで、私が、一応、その司会として、登壇させてもらったんで、それは、相当、飛躍として大きかったですね。
うん。
うん。で、さらに言えば、250回記念で、10 days ラジオを、第75回を、田中間さんと、丁寧さんと収録させていただいて、これはね、個人的にすんごい嬉しかったところですね。10 days ラジオがあって、ホラボド、があるんで、そこ考えると、復活特別会みたいな。で、テンデズラジオができたっていうのは、やっぱ思い出深いところでしたね。で、それを引き金に、こう、テンデズラジオが復活して、おぉ毎月更新やって、やったーって思ったら、まあ、9月の配信でとどまるっていう。
まあ、お忙しいでしょ。
ジャーンって思って、まあ、それも応援してますんで、はい、田中間さん期待しております。で、その田中間さんと、念願の小淵沢旅行も、つい1ヶ月前かな、行きまして。それもずっと行きたいと思ってたんですよ。それこそ、10 days ラジオのリスナーだった頃からなんで、6年、7年越しの願いが叶ったって感じですね。そうなんですよね。私もしょっちゅうそのイカロスさんって、まあ、小淵沢にあるボードゲーム売られてる木の持ち屋さんがあるんですよ。そこを遊びに行くんで、田中間さんと行けたら最高だななんてずっとね、ファンとして思ってたところが念願叶ったんで、まあ、去年のいい話としてはそういった田中間さんといろいろできたっていうのは本当に良かった、幸せを感じた一幕でしたね。っていうのがいい話でした。はい、もうさらっとね、なんでそこはさらっと行くねんっていうのはあるかもしれないですけど、もう時間めっちゃ取ってるんで。はい。で、この、今回の企画のタイトル覚えてます？
何やったっけ？
大反省会スペシャル。
反省会か。
はい、こっから、はい、メインとなります。
いや、前半後半分け
よ。今1時間50分。
分けちゃうよ、
時間。このまま行きます。
これ、現場会みたいな。
はい。各ポッドキャストの出来事を振り返ってですね。で、まあ、反省対象、今後気をつけようねを作りたいところなんですよ。まあ、無理やりですけど。
無理やり。
でも、あなたたちが一つずつそれを上げてたら、まあ、もちろん上げてもらってもいいんですけど、上げたら、まあ、きりないと思うので、まあ、ちょっとこっちで観測した点で、いくつか言わせてもらえたら、言わせてもらえたらなと思うんですけど、まあ、ポッドキャスト出来事ね。
はい。
はい。まずですね、まあ、ここのいるメンバーではなく、新ボードゲームポッドキャストが全く現れなかった。
うん。あら。
これは2019年驚きの展開です。
あ、確かに。
2018年、いくつか。新しいボードゲームポッドキャスト増えた。17年。お、めちゃくちゃ増えたってあったのに。
それも前なんかあったもんね、どんどんね。
なくなっちゃって。あった？え、もしかしてあった？いや、ないよね。
YouTube が増えた。めちゃくちゃ増えてる。
その通りですね。はい。代わりにですね、動画配信者が増えたんですね。で、YouTube 番組で言えば一番大きいのはやっぱりノンスタイル井上さんの番組が、これボードゲームを特集する番組が始まったんで、そういったところを筆頭に、たくさんの方が動画配信を始めて、ポッドキャスト勢としてはちょっと、寂しいところなんですけれども、ちょっと私たちも頑張っていきたいですよね、そこはね。
まあ、そうですね。
この流れで自分たちも辞めちゃったらね、元も子もないので、とは思ってるんですが、田辺さんが。
ね、
はい、ポッドキャスターから変わりまして動画配信者になると。やった、ね、先なめは更新せずに、
もうしゃあない、もうさっちゃん忙しいしな、もう。
まあそうですね。
店長ですから。
そう、まだミステリーのね、お店の店長になったさきちゃんとはちょっとなかなかね、時間が合わないっていうのもあるんですけど、まあでもこれいいことでもあるんですよ。もちろんね、応援したいところなんですけど、田辺さんがやられているボドカフェっていうのがあって、そちらは、有名声優さんをお招きして、ボードゲームを紹介していくっていう番組で、それこそホラボドのタイトルコールをされている方々がメインキャストとして出てるっていう、いや、これはもうだからね、今後、そのもう、ポッドキャストやらないんだったら、頑張って欲しいと思うんですよね、
はい、
これがシーズン
それでも2はもう決まってまして、
おすごいよね、
はい、2020年もこのまま続いて、まあ、シーズン3までいけたらいいよねっていう感じで、も
だってそれってあれでしょ、楽天からしたらもう手応えあったってことです
ね、そういうことですね、
シーズン1、は
い、すごい、はい、
すごい、
はい、
すごいわ、
群雄割拠のバラエティ番組の中でね、
まあいろいろ苦労あると思うんですよ、このゲーム紹介したいけどやっぱ権利的なものとか、あと声優さんを引き立てるためにはできないとか、いろいろ苦悩もあると思うんですけど、まあそこら辺はね、話せるとこ話せないとこあると思うんですが、まあそれはまた田辺さんのね、どっかで聞けるのかな。
まあ全然いいですよ、全
然。スペシャル回撮ったらいいんちゃ
う？そうですね、それもまた撮りたいですよね。
解体新書。
そうですね、あ、そう、近々田辺さんの解体新書はやりたいなと思ってます
。おぉ、
マジかよ。おぉ、で、解体
新書。で、
紫パンティの謎が解ける。
暗なるで。はい、そう。
暗なるで。
今いい話されてますね。ちょうど台本にも書いてるんですけれども、その田辺さんが、しかしながら、彼女と別れて闇に落ちるっていう、ね。
なんで台本に書いてんの、書いてます。おかしいやろ、その台本。どないなっとんねん。
闇に落ちてないよね。
いやいやいや、闇に落ちました、2019年。
2019年5月の出来事
で、うん、そうですね、びっくりするぐらい闇に落ちました、ね、
俺らからするとおかえり、
おかえり、
ただいま、うん、
まあ彼も言って一人間なんで、
一人間、一人間のかけらもないもん、
まあ、してくれんねん、私たちも仲良くされてた彼女さんだったんですけど、まあちょっといろいろありましてね、まあそれぞれの道に行った結果、ちょっと田辺さんこう大人っぽくね振る舞ってますけれど、実は心はクソなんでね、
はい、
だいぶ落ち込んでまあ、しばらく帰ってこなかった
っていう。そんなやつ、そうだったんです
か。いや、もう全然落ち込むよ、もう。
あ、マジか。まあ、
今で 60% やからね。
まだかよ。
おかえり。
まだかよ。
おかえり。
そうなん
だ。そうなんだ。
何言ってんねん。
君は本当に、君らがいてくれて、本当にありがとうだよ。
その点はもう、カブラギ先輩がいらっしゃるんだ。
カブラギ先輩にはもう頭が下がり
ました。そうですね。カブラギさんもね、いろいろありましたからね。それはもう2018年
です。18年。
そういうのはありましたから、皆さんも気をつけていただきたい。
気をつけていただきた
い。まあそんなカブラギ P さんですけれども、エッセンに行きまして。これは大きい出来事ですよ。まあ、
ある意味遊びの中の一つだったかもしれない。
うん、そうですね。
でも大変そうだった。
こんなんね、エッセン行きたい行きたいって言って、まあ行ってる方と、まあ高見さんも行きましたし、私も行きましたけど、うん、言って仕事で行かれてますから。
うん、そうなんす。
すごいですよ、これは。
仕事で。
期待されてるってことですよ。初ですよね。
そもそも、海外も初。
すげえ。
初めての海外がドイツ。うん、しかもエッセン。
初めてなの？
初めて。だからもう、この件に関しては会社から行きましょうってなった時に、取らなきゃいけないからパスポート、
うんうんうんうん、まあエッセンでね、そう簡単ではないですから、それこそまあ学びもありましたしハプニングもあったと思いますけど、うん、まあ、ついでに言うとあれなんですよね、エッセンにて、グランドアのダイモンさんがスーツケースごと盗まれるっていうで、買ったゲーム全部取られるっていう事件
が、中身全部でしょ、
あれ、あら
ー、これはね、さすがに私も笑いました
。災難よ。だって、ダムさん、去年だって水浸しになってなかったですか。
そうですね、そうですね。そうそう、
去年、ね、
おととしかね。おととし、ベネツィア行って水浸しになって命の危険があった中で、次の年ね、まあ、スーツケースごと盗まれてっていうダイモンさんのね、で、だいぶ呪われているんですけれども、まあ、ちょっと大変だなっていうね、まあ、でも、カブラリさんが帰ってきたんで、
うん、
いや、よかったな
って
、安心しているところでありますよね。うん。で、その、また関係ない、まあ、また別の話ですけれども、つぶたさんが、
はい、
まあ、秋口ギグルさんの出資のもと、このね、新たにマーダーミステリー専門店をオープンしたっていうのも大きい、
う
ん。
ありがとうございます、本当に。もう、はい。
いや、だからこれは今後ね、まだ今言って1月1日なんで、
はい、
こっからってとこですから。
そうですね、1月の後の上旬には、オープンいたしますんで。うん、
期待ですね、
はい。これからどうなっていくのかなという感じです。
はい、で、ちょっとついでじゃないですけど、三条馬さんにも触れたいなと。うん、これね、ポッドキャストやられている三条馬さんが、ハチさんのお店をついでね、カフェを始めると。うん、
ライト&キングですね。
うん、そうですね。うん、まあ、こちらもね、なんか滑り出しいいみたいですね。
あ、いいみたいですね。
うんうんうんうんうん。ハチさんのね、お店は宿地で潰れましたけど。
久々に宿地って聞いた。
三条馬さんは好調なようだったんで。まあ、ここにいらっしゃらないですけどね。はい、応援して
ます。応援してます。応援してます。
行きましょう。
はい。まあ、そんなとこですけど、
はいはい、
他に何かあります？こんな出来事あったよね、ポッドキャストって。お、高見さん何ですか？
あ、ポッドキャストじゃないけどいい。
お、何ですか、高見さん。
これさっき、まあ、冒頭でも言ったんだけど、
うんうん、
まあいろいろやってみたいことをやろうっていうことで、
出来事、それ
出来事、
うん、
海の上でねぶたビートをやったです。あ、うん、っていうのがあったんで、
うん、
その辺が反省点ですかね。
ああ、そうなんですよ。もう本当に心から聞くんじゃなかったなって。
なんで言えねえ。大事やろ、大事やろ、それ。
止めてまで、止めてまで言った内容がな、長くて面白くない話。
心残りだった、マジで。
すげえな。
ねえ、こんなね、
薄い話だった、
ね。そう、本当に。人生が変わるような話をね、お店を始めましたとか、エッセンに行ったとか、ね、彼女と別れたみたいな話に自分のお尻が映ってたんですよ。
俺のお尻が映ってたんですよ。
本当に、申し訳ない。新年めでたいタイミングで言うべきじゃないですけど、死んでほしい。
あらら、もう。
ハートは鉄やね。
ハートは鉄です。ハートは鉄です。
あ
い
や。
いや、すごいさ、
カバネかなって思いました。
いや、でも、蕎麦屋の話をせえへんの？
蕎麦屋。
去年するっつってたやん。
え、蕎麦屋？
蕎麦屋のリノイマンの話。
ああ、なんすか、そう、これかな。
だって、つるっつってたやん。
これはまあ他のポッドキャストであった出来事というところではないんですけど、ああいうか。はい、まあちょっと。
これ約束やから、1年越しの約束やねん、これは。
リニョリさんのいないとこで言うのか、これ。
そうね。
聞いてるかな、
うん、聞いてる聞いてる。
まあ去年もね、こうやって収録しまして、うん、皆さんで反省対象みたいなのやりましてね、うん。で、まあ年末年始楽しんで、うん、で、まあその疲れもあったですね。まあこれも4日間もうほんと不眠不休に近いぐらいもう怒涛のねボードゲーム会なんで、いやー楽しんだらだんだんこうみんなもうね、こう癒しを求め出すわけですよ、ボードゲーム以外のみたいな。ところで私がどんどんとこう喉の調子も悪かったんで、ストレスも溜まってたところに、まあ皆さんがね気がついたらなんかチュパミさんが先輩かって言って、なんかみんながおらんようになってて、私だけをなんか置いてけぼりね、まあそういうもうなんか
疲れ
もあったから。
うん、
なんでおらんねんと、うん、私一人家に残されていつ帰ってくるかもわからんのに、もうええー、と思って、うん、で何分かして帰っていいだけど、もうなんかちょっともうこれはあかんなと、許されへんわっていう、うん、もうちっちゃいことですよこんな、うん、ちっちゃいことでイライラしてたんですよ、ちょっと当たり強くなっちゃったよね、うん、ちょっともういい加減にしてよみたいな、私を一人にしないでっていうのをぶつけた結果、まあ
ちょっとねチュパミさんと言い合いというか、
まあそうですね、
そんな感じになったんです
よ、ね、いいそれも行きたかったやもんみたいな、いやまあそらそうかもしれんけど、せめて何人か残してくれと、私も一人は、
まあ、寂しいというかね、まあ
仲間外れなんやみたいな、
チュパミさん戻ってきました、
いつも行った
こんにちは
こんにちは、いやもういやもうでもどうでもいい話ですよ、超身内の話ですけど、でそんなこんながあって、まあでもちょっとまあいっかってないな、もちょっとふてくされながらみんなでご飯食べてた、お昼ご飯をね、
帰る直前ですよね、僕ら関西
に、そう関西に帰る直前に、
ね、僕イカさんおけいさんリニョリさん
で、ね、そう蕎麦屋で飯食っててそしたらなんかってなんか変な音がね近くからしらしてそしたらおけいさんがパッて立って、え、なんやと思ったら、そのままリニョリさんのところに、タタタタって言って、大丈夫みたいな。めっちゃ真面目な空気で、大丈夫みたいになってて、うん、で、泣き出したんですよ。お蕎麦屋さんの。
マジ号泣やったよね。
お蕎麦屋さんの中で、号泣しだして。あ、で、私たちは、
うん、そうそう、う
ん。友人か誰か死んだんかなとか、
うん、
え、誰か、家族に何かあったんかなって思う、うん、私もちょっとそう思ってたんですよ。うん、ね、帰り際に大変やなと思ってたら、うん、なんか、リニョリさんが、モミさん、
ごめんね
ベローって泣き出して、で、そう、ごめんねって言われて、私が思ったのは、俺俺なんかいいって。そこまでじゃないよーって。お店の中で困窮するレベルじゃないけど。けど、もう正直拳上げちゃってるから、もう私もう強がっちゃって。
引くに行けない、
うん。気をつけろや、みたいなことは言っちゃってから。
だから、
って。ゴリラ人狼のね、先駆けですよ。ってなってんで、みんなも、もう、かわいそう、みたいな。チパミさんもなんか、もう、あかんで、モミさん。みたいな、
うん、
謝りやみたいな、
でもそもそもなんかリニョリマンがね、心優しき森の守り人みたいな、
そうなんですよ、
結局その涙ってモミさんに申し訳ないっていう涙やからね、
そうです、まあそれでその、まあ、泣いて、まあ結果まあね、そのまま帰られちゃったんですよね、関西にね、
まあまあ一応最後まとめというか、
まとめたけど、
まあまあみたいな感じで、
ここは最後笑顔でさよなら言おうやみたいなんなって、うん、もうそこからもう本 当にね、チュパミさんは激怒するし、なんか変な空気になってるし、うわーと思ったんですけど、結局ね、帰りの車の中では。
帰りの車の中では、チンチンって言いながらガハハ言ってました
ね。リニョリさんは
リニョリ漫画ですね、
うん。あんな泣いてたのに。
あんな泣いてたのに。もう5分後にはもうカラーってしてましたね。
もうこれをね、もうちょっと。
そう。だから僕らも車の中で、もうモミさんのとこが大変やろなっていう話を
してました。まあそうでしょうね。もうチュパミさん、公園に行って一人でな、なんか公園の外周ぐるぐる回り出したんですよ。ぐるぐるすごいスピードで、行けるってって私が言ってるのに、もうなんか、触るなー言うて、ぐるぐるぐるぐるぐるって回ってて。何やこれと思って。
もうその間、あれですよ、相方のルビーさんにブワー LINE で送ってましたから。
いや、もう本当でも、もう、いや、ちょっと、ほんと、総じて、私はずっとおもろいなって思ってたんですよ。
人格あったんすよ、もう。
性格直した
ら。サイコパスやで、ね。いやいや、想像つきます？リニョリさんがお蕎麦屋さんで号泣して。
そこは面白かった
で。で、そこに、お蕎麦屋の店員さんが、うん、これ注文のあったやつですって、ポンって置いていく様。言ってる中で、でみんなでそんな空気をなんか号泣しながらそばをキクククって狂ってるんですよ。
全くそばない性格。
まあ感じがせんやろね。
薄い薄い。
薄いどころかもう無味無味でしたね。
いやあのタイミングで私はもうすでに面白いと思っちゃってました、ね。まあ
まあ、まあ、僕も。
涙ってあんな流れるんですね。なんかもう漫画みたい
な。絶対これ後でネタなるやんって思ってたんですよね。うん、脳内で処理してたんですけど、チュパミさんはもうとにかくもう一番怒ってたんで。
それはもうだって逆切れからのリュウヨの泣きでしょ。
で僕はその騒動のちょっと前に仕事もあるんで帰っちゃってたんで、その、ね、みんなが楽しいまま僕だけ終わってるんです。
確かに。
僕がいなくなった後にまさかそんなことが起きてた
んで。だから、その時の写真もある、写真もあるんですよ。ね、みんなで最後集合写真撮って、ですけど、もう目パンパンに腫れてますから。でこれ、いつ言うっていうのをね、鈴田さんが、これ1年後に収録で言おうやって言うから、ね、リニョリマンとこの話するの楽しみにしてましたけど、うん、まあ、くしくもね、まあ。
別の理由でね、今回ちょっと来れなかったということで。
そう、多忙だったところ。
もう全然遊んだりはしてるんで。
うん。うん、あ、そうですよ。言ってきますけど、別にそれ以来、絶縁してるわけじゃないですから、ね。
そう、普通にも
全然。めちゃくちゃ家泊まりに行ったりしてますから、
ね。旅行も行ったし。
行った行った。
確かに。その時の件はその時で終わってるんで、
ね。あ、そうそうそうそうそう。そうね、落ち着かない。
傘綺麗に片付いてるからこそ、
で1年経ったからその約束を今果たすっていうね。う
ん、だからね、話さな、話してもらう
って 話
は。供養、供養、そう。去年の供養
です。っていうところで、まあいろいろとお話ありましたけど、でもこれでは反省のね、話がまだ出てませんから、言って、はい、ちょっと皆さんの反省するところ、もうこれちょっと長くなったんで、さらっと言っていいですか。
はい。
もう、この1年間貯めておいたんで、皆さんに反省してもらいたいところ。
はい。はい、
あら。
っていうところなんですが、はい、まず豚の鳴き声の第120回、はい、皆さん覚えてますか？
何？
あれ、本人も覚えてないんかい？
回数では覚えてないんだ。はい、
ほとんど調べずに世界の歴史とか神話について語る1時間。
酢豚
さんだ。あれ、地獄でしたね。
ありがとうございます、本当に。
あれ、ベロベロで、うん、すぶたさんと、あと、二人かな。
はい、そうですね。ねたろうくんと、よすくくんですね。
と一緒に語ってるんですけど、うん、まあ、聞いてないじゃん、あなたたち、うん。耳爆発するで。
やはり神回です。
神回
です。
あれ俺めっちゃ好き。ながらで聞きました。
私もなんかすごいはかどるんで、あれ聞いてたら。
好きです。
なんか、そのね、何回も出てくるワードがあるんですけど、その中で。うん、それがすぶたさんのワードで、社会科嫌いやったからようわからん。
やべえや。
すごいね、濃い話のようで悟空する。それがずっと続いてる。
お湯だけの味噌汁。
会話が湯葉。
湯葉だったなあれ。でまだそれだけだったらいいんですよ。それだけだったらいいんですけど、後半、その回の後半でですね、死について語り出すんですよ。死とは何かみたいな。
めっちゃ聞いてくれてるな。
でそのさっき言ったキャストの一人が、いや、楽に死ねるスイッチがあるんだったら、今すぐ俺押すわみたいなことを言い出したんですね。もうボードゲーム関係ない話ですわ。ですけど、そしたらなんか、急に鈴田さんが自分をビンタしだしたんですよ。パーンパーン ーンって。
俺もそういう、
そうでしょうね。パンパンってやってるのが、ポッドキャストでひたすら聞かされて、これ何の番組やねん。
一回置こうか。一回耳置こうか。
仕事中に聞いてたから、ほんま、どうしたいねんって思って。
いや、覚えてないよ、マジで。あの収録に関しては、ほんまにもうベロベロで覚えてない。
配信すんなよ。ってところだから。
ほんま、正論出てしまった。
いやよかったですね。
うん。いや、よかったっす、ね。神回っす。
っていうところで、ちょっと豚の鳴き声のその回は反省していただきたい。
あー、なるほど、なるほど。
さすがに見てないからようわからんとか、社会が嫌いだからようわからんとか、死のうとするとかもうむちゃくちゃなんで。
はい。あとはちょっとあれですね、更新頻度がね、ちょっと下がってきてるんで、ちょっと。
無茶したね。
は、ま、い、あ、ちょっと忙しいです。あれにも繋がってはくるんですけど、まあ、今回収録したんで、また。はい、
ね。
無理しない程度
に。この旅でね。
はい。
ね、
うん。無理をしないサイクルでちょっと上げてはいくんで、うん、よろしくお願いします。
はい。じゃあ次、カブラギ P さんです。
はい。
はい。カブラギ P さんの番組なんて番組でしたっけ？
ボドレーことボドゲ仕掛けのオレンジ。
そうです。ボドゲ仕掛けのオレンジでもうちょっとね、反省してほしいことなんですけど、
はい。
これはもう具体性はそんなないんですけど、
はい。
ルーシーさんとスグルさんと仲良くなりすぎ。
え？おっ言っちゃった。え？
これは新しい。
カブラギ P さんは、ルーシーさんとスグルさんっていう方と一緒に番組やってるんですけど、はい、お互いに全然見解が違って、しょっちゅう喧嘩することによって生まれていた、新しい、そう、議論の場みたいな、それこそ三賢者の間際みたいになってたのが、最近なんか年取ったのか知らないですけど、ちょっと丸くなってて、お互いにフォローし合ってるんですよ、特にスグルさんがね。で、それがね、もう、と思って、そういう番組だったんかいっていう、私のリスナーとしての意見です。
ついに、すぐるくんが番組に気を使い出したんです。
いや、私、彼女できたんちゃうって思って。
ああ、だから自分じゃ勝ってないと思います。
いやー、人にこう、優しくできるようになった
んや。あとは、逆に実は、より過激な議論をしすぎてカットになっているっていう。
なるほど。
なるほど。
ってないって。
なるほど。いや、でも、端々で感じますよ。本人は多分気づいてないかもしれないですけど、いや、お前そういうとこあるもんな。みたいな。
ああ、なんか、昔だったらない。
そうそうそう。そういう空気感とか、その言葉とかがあって、まあ、いいねっていう反面、ああ、そういう番組するんだっていう。
確かにカットしてる中には、ちょくちょくスグル君が編集してるんでね、何回も聞くから分かるんですけど、スグル君が、お前ら昔はもっとこうだっただろうっていうセリフが多いです。
でしょうね。でしょうね。まあ変わっていきますからね、人はね。っていう、まあ変化を感じたな。はい、次、田辺さんです。
僕、なんかある？
はい。田辺さんはですね、まあ、ポッドキャスト関係ないんですけど、うん、ボードゲームマグロだなって思いました。
あー、でもゲーム遊んでる時に全然楽しそうに休まないでしょ。
あ、そうです。
これね、実は結構、実は僕の中でショックで、で、
これショック
ショック、
あ、じゃあちょっと、まあ話すと、まあ私が田辺さんと一緒に、まあ遊ぶこといっぱいあるんですけど、なんかずっと、遊んでる時違和感があったんですよ。でも、その違和感って何だろうとかずっと考えてた時に、うん、田辺さんが何だったかな、なんかゲームで、もみさんこれやりたいから やろうや、つって、もみさんインストしてや、って言って、インスト任せてもらって一緒に遊んだゲームがあったんですけど、もうプレイ中ほんまなんか、ああ、もうわからん、これでいいわ。ああ、これでいいわ。みたいな、やりとりされて、で、終わった後に、もっと楽しそうにしてくれよ、つって、突っ込んだんですよね。でもそれが今言うようにちょっと結構ショックだったのね。
そう。結構ショックで、で、総選挙にしようっていうふうにもうすでに反省はしていて、
はい。
でも、一応これ反論と一応アンサーが実はあって、
アンサー？はい。
その時、じゃあ僕は本当に面白くなかったのか、っていうところなんだけど、うん、それは実はそうではなくて、うん、実は面白かった。
はい、はい。
分かって勝負やった。
あれ、何やったっけ？
別れた
か。別れた話ではないな。
それでは
ない。そういうの何やったっけ？レスやったっけ？
レスあるかなやったかな。
レスの時か。
うん。
レスあるかなは僕めっちゃ好きなんです。
うん。
で、年間10位ぐらいに入れてるぐらいなんですけど、
はいはいはい、
あれ結局面白かったんやけど、プレイ中は一生懸命考える方に頭がいっぱいになりすぎてて、そういう余裕がなかったのがまず一つと、うんうん、で、これに対する、あ、これかっていうアンサーが実はあって、
はい、
放課後サイコロクラブ。
うんうん、
アニメやったじゃないですか。
はいはいはい。はい、
あれで、劇中で、緑ちゃんが、みんなを笑顔にさせられるような面白いゲームを作りたいっていうセリフがある。
うん、
で、それに対して、ある人がツイートで、面白いことを言っていて、
うんうん、
で、それが、あ、これ僕だと思ったんだなって、うん、いや、
本当に面白いゲームって笑わないって。
うん、なるほどね。集中して、心底そこに没頭してるから、笑う余裕がないみたいな。
そうそうそうそうそう。笑顔にはならんよねっていう。笑顔にならないけど、面白いゲームそうだよねっていうようなことを言ってて。
そんなゲーマーなんですか？
いや、なんだろう、でも、あの手のレスあるかなとか、その手のゲームに関しては、ゲーマーとして、やっぱ一応、集中したいのはやっぱあるから、一応その、ゲームをちゃんと遊ぼうっていう気が先行した結果、そうなるんだろうなっていう。
だから、いまいちに感じてたわけじゃないよって
ことでしょ。そう。
いやいや、それも私も分かった上で、インストしてもらった以上は、せめてその、わ、楽しいね、ぐらいの空気感は出してほしかったな、みたいなことでしかなかったんですけど、でもこれはちょっとね、私もそうだし、イカさんもそうなんですけど、
プレイ中になんか出ちゃう。
出ちゃうんだよね。
あとちょっと甘えてる。だから、相手がもみさんやからっていうのもちょっとあるかもしれない。ちょっと甘えてたなっていうのも、一個の反省点、これは。
いや、そう、こう、だから私も気をつけようと思った。だから、田辺さんを通して、そうだ、私もそういうとこあるわ、だから気をつけようみたいな。
そう。
あのですね、いかにもアンサーがあります。
おい、いかさん
にもアンサーがあります。いかアンサーがあります。
いかアンサー。
しんどいんです。
物理。
しんどさを、その若いであったりとかエネルギーがあると隠せるけど、その隠すパワーがないというか。
なくなる。本当ね、2020年は、体を鍛えようと思って
。おついに体を鍛えよう。けどね、
体を鍛えるっていうのはもう世の中でそういうなんか鍛え方やなんやとか食べ物やプロテインやとかそういう話を一切除外して俺なりの鍛え方をします。
ああ。
もう、
自己流ね。
なんかいろんな話がいろいろあって、そんなこんなやつ。
これダメだな。
ほら、これ出た。鍛えてうまくいってる人すぐそれ。あかんわ、やる気なくさって、こうやらないか、ああやらないか、上から目線全部言ってきて、やる気なくさしてんのあなたたちや。
泣いてる。
わかるか？だから、俺は俺なりにやる気させてくれよ。それで、あかんか、あかんかで自分の価値になるやん、それは。知識を思わさせてくれ。
酒が効いてますね。
やっていいって。
いやいいですね。最後今日のマックス引き上げ、マックスを今日引き上げるんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここまでがマンセット。
まあとはいえね、気をつけたいなっていうのは、まあ人を見て、人の振り見て我が振り直すですから。はい。まあちょっと私もね気をつけたいなって思いましたよね。はい。っていうところが、まあ、反省すべき出来事かな。というところですが、はい。じゃあ、ちょっと、まあ、こんだけやってきて、2時間24分ですけど。
2時間24分
うん。反省対象、ね、決めましょう。
反省対象
反省対象。たがみさん、今の、いろいろ踏まえて聞いた上で、反省、一番すべき対象の話はどれだったと思います？
俺やな。
なんで
みんな面白い。みんな面白い
やな。
そう、みんな面白かった。
あ、そっか、さっき、まあ、これもカットしてんであれですけど、なんか、長々となんかくだらない話してオールカットになってましたもんね。
うん。
うん。
そのカットが僕は。
空気読まんとこっす。
そうなんだ。
大将なのかなっていう僕は気がします。
じゃあそれ1位でいいっす。でも2位。
カットされちゃってるんやな。
2位も。
去年って何だったっけ？
去年何だったかな。
今日何でしたっけ？
対象なんて決めた
っけ？あ、対象いないね、だったかな。いや、今回は、まあやっぱり、
まあでも、もみさん決めていいんじゃないですか。
対象、そうですね。やっぱ泣いたリニョリーですかね。
泣いた顔
リニョリーの涙。エピソードとしての全体のね。
全部ね。そんな面白く泣いたらあかん。
わかったぞ。この番組、もみさんの番組やから全てもみさんの手のひらの上や。
そらそうやろ。
舞台の断りとか全部募集するんや。わかったぞ。
そうやわ。そらそうやわ。ひえー。
まあでも印象には残りましたよね。あ、ほんまに頭に起こったことだけど、やっぱそれでね、やっぱり、
そうそうそう。
感じはしますよね。
唯 友情も感じましたし、ね、
いや、わかる。
絆みたいな。
めっちゃわかる。
絆も感じましたしね。
わかるわかる。
まあ、そこは対象として、はい、まあ、ちょっと今後のね、まあ、自分の、まあ、考え方とか、
あり方で、
まあ、活動の仕方とか、いろいろ思い、まあ、改めるって意味で、やっぱり半透明で、りにょりさんの涙を思い出そうという。
学びです。
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 学び。
そういう、そういうオチでいいですか。
はい。
いいと思います。おめでとう、りにょりさん。
おめでとう。
おめでとう。
りにょりさん、おめでとう。毎年おらへん人間をな、賞取るんだよ。
どういう企画や
ん。どういう企画なのよ、わからない。
はい、もう何でやねんって言ってますよ。
はい、言ってくれてると嬉しいです。聞いてないと思いますよ。というわけで、はい、まあ、2時間半のね、収録、そして、まあ、配信はまあ、それでも長くなってると思いますけれども、ここまでもし聞いてくださっている方がいらっしゃれば、まあ、いないでしょうね。さすがに。ノスゲームさんだけです。あと、シハンさんだけです。はい。ありがとう。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、まあ、今年も、鋭意ね、頑張っていって、もうイベントも目白押しですから、
うん。
手紙さんもね、イカさんもね、カブラキティさんも、スプタさんも、田辺さんも、はい、そして、チバミさんも、はい、頑張っていこうかなと思いますよ。
はい。
うん。じゃあ、いつもの言って終わりますか。
チャオチャオ。
早いです。早いです。はい、そういうとこあるの？
反省。
そういうとこあるの？
そうだね。
絶対カットしてるからな。
ね、うおっさん。
もう寝ましょう。明日もゲーム会ありますから。はい。楽しみましょう。テラマラとかね、やりたいのいっぱいありますね。
は
い。
おもげしましょう。
バラージもやりたいし。
バラージ！
はい。じゃあ、せーの。
チャオチャオ。